来てたんだ。今日は早いな。
あ、夕日。うん。今日はお昼休みに本を借りておいたから部室に直行したの。
しっかしよくまあ、活字ばっかをそんなに読めるもんだな。感心するね、まったく。
読んでみれば案外面白いものよ。ちょっと読んでみる？
あー、悪い。パス。私、小説を読む気になったとしても、さやかの趣味にはついていけない自信があるから。
面白いのに、特にこれなんて、体がだんだん半魚人に変わっていく主人公の恐怖と、奇妙な安心感の入り混じった描写が、もう秀逸で。
あー、わかった。わかったから。
ハロハロー。あれ？なんかお話し中でした？
いや、なんでもない。さやかの黒趣味に付き合わされそうになってただけだよ。
黒って、せめて丹尾とかゴシックとか言ってほしいのに。
私、触手人間の話、トラウマだよ。
あの話は名作よね。知人が一人、また一人って宿主人間に変わっていく恐怖感が、もうリアルで。
いやー、聞きたくないっす。
あ、ごめん。
さやかとの付き合いも長いけど、その趣味だけは、ほっと、ついてけねえや。
でも、面白いんだもん。
そうそう、なことよりも、私ものすっごい大発見したんよ。
ああ、発見か。そりゃすごいな。どんな発見なんだい？
二人してそうやって話をそらそうとしてさ。何よ。
あんね、これ見て。これ、じゃーん。
お？なんだそりゃ。って、どっかで見たことあると思ったら、これ生徒手帳か？
そうそう。もうね、びっくりすんよ。
生徒手帳の何が大発見で面白いんだよ。
そうよそうよ。生徒手帳なんかより、夜の窓辺に宿主が一人の方が、絶対面白いんだから。
さやか？怖いぞ。
いいじゃない、怖くったって。
ですね。ゆうひちん、ちょっと生徒手帳開いてみ？
おう。何ページだ？
49ページ。
49ページ。なんだよ、校則がずらーっと並んでるだけじゃねえか。
もっとよく見てよ、ページの真ん中、ちょっと上あたり。第63条その3。
ああ、これか。って、なんだこりゃ。
ラブ&ヘイトを行うことは、これを禁する？
なんだよこれ。こんな校則があったなんて知らなかったぜ。てか、ラブ&ヘイトって何さ。
それが問題なんよ。
待てやこら。その言い方はまさか、このラブ&ヘイトっていうのが何なのか、お前も知らねえのか？
当たり前じゃん。あんなもんどうして私が知ってるんさ。
いや、普通はもっと調べてくるだろうよ。
ええー、そんなこと言ったって、これ見つけたのって本当についさっきなんよ。調べる暇なんてなかったもん。
それにしても真央ちゃん、よくこんな校則に気がついたね。
へっへー、さっきみんなで生徒手帳の写真を見せっこしてたんすよ。そん時偶然見つけたんす。
こんな細かい文字の羅列から、よくもまあピンポイントに見つけたもんだ。安心するね。
もっと褒めてもいいぞよ。
バーカ、黒板の文字もそんくらいよく見えたらいいのになーって。皮肉だよ、皮肉。
その言葉、そっくりお返ししてやるよ。
マオくん、それは売り言葉ってやつかな。
さあ、どうでしょうね。
ほらほら、二人とも。そんなことより、私はラブ&ヘイトが何を指しているのか、気になるな。
ですよね。気になりますよね。
気になってっから調べとけよって言ってんじゃねえかよ。
もう、ユーシチンもしつこいな。少しは自分で調べようって思わないわけ？
調べるって、どうやってだよ。
じゃあ、逆に聞くけど、ユーシチンなら一体どうやって調べるってのさ。
え？それは…
そうね。先生に聞いてみる。部活の先輩や OB に聞いてみる。調べる方法って、そのくらいかな。
さすが先輩。誰かさんと違って、ちゃんと考えてる。
お前今日本気でムカつくな。
だからさ、文句言うなら、ユーシチンもなんか考えなって。
考えると言っても、知ってそうな人を探して聞いてみる以外に、調べようってあるかな。
いや、待て。ちょっとくらいは推理できるんじゃねえか？
え？おほー、そりゃ面白い。そんじゃあぜひとも、ユーシチンの推理とやらを聞かせてもらおうじゃん。
あ、いいぜ。まずは、この校則には禁ずるって書いてあるだろ？
うんうん。
ってことはだ、ラブ&ヘイトってのは校則で禁止しなきゃいけないようなものだってことだ。
んなこと、私にだって分かっとるわい。
ああ、そうか。生徒が簡単にできるようなことだから、わざわざ校則で禁止してあるんだ。
ん？
つまりな、このラブ&ヘイトっていうのは簡単にできることなんだよ。そうだな。例えば、クラブとかゲーセンに行くようなくらい簡単なことなんだろうな。
んじゃあ、ラブ&ヘイトってのは、お店の名前？
それは多分違うと思うな。ほら、別の項目でゲームセンターその他への出入りを禁ずるって書いてあるわ。
じゃあ、ラブ&ヘイトって、つまり、クラブでも、ゲーセンでも、その他でもない。じゃあ何さ？
それが分かってたら、推理なんかしてねえよ。
あ、それもそっか。 って、それじゃあ数入れでもなんでもないじゃん。
こんな短文から正確に推理できるんだったら、あたしゃ中学生名探偵にでもなってるよ、バーカ。
結局、誰かに聞いてみるしかないみたいね。
ま、それが妥当だよな。
なんか納得いかねえ。
とにかく、そうね。私は明日、誰か先生にでも尋ねてみるよ。
じゃあ、私も友達に聞いてみようっと。部活やってるやつだったら先輩から聞いてたりするかもしんないし。
それじゃあ、私は、誰かに聞いとく。
あっという間に今日も放課後だ。
お前の頭は一年中あったかそうでいいな。
ぬくもりあふれた女ですから。
そうか、よかったな。
ま、そんなことは置いといて、私ちゃんと情報仕入れてきましたよ。
おー、やるじゃん。
へっへん。で、ゆうひちんはどうなんよ。なんか聞けた？
いや、残念ながら、さっぱり。
私もさっき、図書室で竹岡先生に会った時に聞いてみたんだけど、先生も知らないみたいだったのよね。
あいつって、赴任した、してきたばっかりだろ？こんなキーワイ校則知ってるわけないじゃん。
っていうか先輩、竹岡先生と実は結構仲良し？
嫌われてはいないと思うな。国語を教わってるし、図書室でたまに顔を合わせるしね。
私、先輩ほど図書室を利用する人見たことないっす。
さやかが読むのはグロい小説ばっかだけどな。
そんなことないよ。ちゃんとスティーブン・キングとか、エドガー・ランポとかも読むし。
ああ、ゴリラに人間の脳を移植する話な。
うえ。
別に、いいじゃない。だって面白いんだもん。いいじゃない。しょうがないじゃない。
あ、かわいいかも。
って、さやかの趣味はどうでもいいんだ。おい、魔王。それで、ラブ&ヘイトって何だったんだよ。
そうだった。あのね、バレー部の友達に聞いたんだけど、この学校で何年か前に流行ったカードゲームのことなんだって。
カードゲーム？
ちょっと予想外ね。
友達も先輩から聞いたらしいんだけど、ちょっと変わったカードゲームなんよ。待って。ちょっとややこしいから、携帯にメモを。あった、これだ。
もう、その前に一つ聞いていいか？
ん？
ルールが複雑だから、高速で禁止された。なんてオチじゃないよな。
さすがにそれは違うって。ゲームの最後に得点を計算して、その日の運勢を出すんよ。
運勢を出す？つまり、ラブ&ヘイトっていうのは、運試しのゲームなの？
というより、総合評価みたいなもん？ほら、ランク A とか S とか、よくゲームの最後に表示されるじゃないっすか。
そういうものなの？
よくあるパターンだな。
んで、最低点を取っちゃうと、運勢死亡って評価になっちゃうんですよ。
おいおい、死亡って。 そいつは新しいパターンだな。
うわぁ、そんな評価をもらっちゃったら一日気分最悪だろうね。
あ、運勢最悪って評価はまた別にありますな。
あるのかよ。
途中から説明するとかえってめんどいから最初から説明すんね。
うん、お願いね。
なるだけ手短かつ簡潔に、要領よく頼むぜ。
努力はしてみる。ゲームに使うのはトランプの赤いカードが10枚、黒いカードも10枚。
あ、ちょっといいかな。トランプのカードは数字を気にしなくてもいいの？
うい、色分けできればトランプじゃなくても全然オッケーっす。
なるほど。うん、わかった。ありがとう。
いえいえ。ねえ、続けますね。赤いカードがラブ、黒いカードがヘイトになる。計20枚のカードを等分にして、ラブ5枚、ヘイト5枚の計10枚が1人分の手札。
ちょっと待て。これは2人でやるゲームなのか？
そうそう。
オッケー。先を続けてくれ。
ゲームの進行は簡単。互いに手札の中からラブとヘイト、どっちでも好きなカードを1枚場に伏せて出す。2人とも出したら、せーのでカードを表に開く。開いたカードがラブとラブの時、2人ともプラス1点。ヘイトとヘイトの時、2人ともプラスマイナス0点。ラブとヘイトの時、ラブを出した人はマイナス1点。ヘイトを出した人はプラスマイナス0点。これで1回戦終了で、5回戦まで終えたらゲーム終了。ゲーム終了時の合計得点で評価が決まる。満点の時、運勢最高。1点から4点の時、運勢まあまあ。0点の時、運勢悪い。マイナス1点以下の時、運勢最悪。ただし、負けた時の評価はこうなる。4点以下の時、運勢最悪。マイナス5点の時、運勢死亡。以上、説明終わり。と、まあ、こんな感じだね。Do you understand?
うん、大体わかった、と思う。
要は、トランプの赤黒を適当に切るっての5回やればいいんだろ？
そうそう、すっごく簡単っしょ？
ねえ、5回ともラブのカードだけ出して、ヘイトを1枚も出さないというのもありなの？
みたいですね。そこら辺は完全に自由っぽいっす。
ふーん。
ま、これ以上は口で説明してもわかりにくいし、実際にやってみましょう。
あ？
じゃっじゃーん。
うわ、トランプ。まおちゃん、用意周到ね。
そりゃもうバッチシですよ。
てか、どうして学校にトランプがあんだよ。
そりゃもちろん、カバンに常備してあるからっしょ。
その調子で教科書もカバンに入れっぱにしとけば、どうせ家で予習したりしねえんだろうし。
あ、それは偏見。私だってやるときはやってんだぜ。
語尾を上げんな。疑問形にすんな。
ユーシチン、おばはんみたい。
疑問形で言われると全力で否定したくなるんだよ。
性格悪。そんなんじゃ、カオスフレーム下がるよ。
何の話だよ、バーカ。
あのね。
あ？
はい？あのね、そろそろお話、戻さない？
全くもって同意。
誰のせいで脱線したんだよ、たく。
いいから、マオ。さっさとカード切れ。
だから、ラブ&ヘイトはカードを切ったりしないの。赤10枚、黒10枚をきっちり分けて使うの。
ああ、そうだった、そうだった。じゃあ、マオ、早くカード分けてくれ。
まったくもう、ちゃんと話を聞いてないんだから。もう。
あ、私は、じゃあ最初、見学してるね。
あ、私は圧勝するから、見ててくれ。
帰り討ちにしちゃるわい。カード、赤と黒が5枚ずつあるね。
あ、大丈夫だ。
ほんで、カードを1枚切るわけだけど、その前に特別、もう一回だけ解説したける。
別にいらねえよ。
あとで、ルール勘違いしてたから負けたんだーとか言い訳されたくないし。赤がラブで黒がヘイト。場に切ったのがラブとラブだったらどっちもプラス1点。どっちもヘイトだったらプラスマイナス0点。ラブとヘイトだったらラブがマイナス1点でヘイトがプラスマイナス0点。
はいはい、わかってるよ。
ほんとだね。後で聞き間違えたなんて言わせないかんね。
言わねえよ。よし、こっちだ。マオ、お前も早く出せよ。
ちょっと待ちのって、ユヒチンの性格からして、一回戦はこっちだ。
なんだか、思ったより白熱しそうね。
単純なゲームほど心理戦が熱いってもんすよ。
心理戦も何も、所詮は確率 50% だけどな。ほんじゃ、カードオープンと。ち。
やっぱし、ユーシチにいきなりポーガイ仕掛けてきたね。
お前だったら単純に点数ゲットしに来るかと思ったんだが、そこまで単純じゃねえか。
だって、ユーシチンなら絶対得点よりも足を引っ張ること考えてくるって読めたもん。
な、ともかく一回戦は互いに0点で引き分けと。
よし、二回戦だ。
5回戦しかないんだから、早めに得点しておきたいよな。
そうだね。そろそろ得点したいね。
おいおい。得点したいんじゃなかったのかよ。
そっちこそ、またヘイトじゃん。もう一回言っとくけど、ヘイトじゃ得点できないんだよ。
だけど、今ラブを出してたらマイナス1点だったじゃねえか。
そんなこと気にしてないで、ラブを出せばいいじゃん。
お前がそうしろ。
性格が出るよね、こういうのって。
だよな。魔王の性悪さがよーく出てる。
いや、ユヒも十分。
さ、んなことより3回戦目だよ。
ああ、折り返し地点だな。
前置き抜きでオープン。
おお。
二人して同じこと考えてたみたいね。
3回戦なら、まだ減点されてもギリギリ挽回できるからな。
だね。
そんじゃ、サクサク4回戦目と行くか。
望むところだ。
ああ、
やった。
ユヒ、勝ちを焦っちゃったのね。
ここで得点しておきたかったのに。
ユーシチンのおバカさん、今から得点したって3点にしかならないよ。でもこのゲーム1点から4点が同じ評価だから、ここで得点しても意味ないんだよ。
ルールをちゃんと覚えてなかったのが敗因か。
おっと、そのセリフは言わないんじゃなかったんかい。
かぁ、
ほら、ユウヒ、まだラスト5回戦目が残ってるじゃない。
どうせ魔王はヘイトを出すんだろ。
まあね。
ま、こうなるよな。
これ以上点数を伸ばす意味もないしね。
くそー、魔王に負けるなんて屈辱だ。
お、負け犬の遠吠え？
うが
ー。でも結局勝った魔王ちゃんも1点だから、評価は運勢まあまあなんだよね。
まあまあでも、ユウヒチンの最悪よりは、マシですし。
ああ、そっか。ユウヒは0点だけど、負けたから運勢悪いじゃなくて、最悪になっちゃうのね。
そういうことです。
くそー。ああ、ムカつく。
そ、私はとっても面白かったよ。そんじゃ、負けたユウヒチンは先輩と交代ね。はいはい、席を分けろ。
へいへい。くそ
ー。ありがとう、ユウヒ。
先輩、ルールの確認はしなくていいですよね。
うん、今の見てたし、大丈夫。
それじゃあ、ちゃんと赤と黒が5枚ずついってます？
うん、ちゃんとあるよ。
私もちゃんとある。そんじゃ、ゲーム開始。
1回目は、どっちがいいかな。
私はこっち。
え、あ、じゃあ私はこっち。はい。真央ちゃん、カード出すの早かったね。
悩んだって2分の1だし、先輩の裏を書くなんて無理そうだし、もう即決即断。
そういう思い切りの良さ、羨ましいな。
はい、カードオープンと。
あ、よかった。
まあ、無難なとこですな。
カードをめくるとき、結構ドキドキするね。
ですよね。2回戦目、オープン。
あ、やった。また。
へへん、ちょっと強気で攻めてみました。
どっちもラブ。よかった。
どっちもプラス1点ですね。引き分けみたいなもん？
そうだね。うん。
おいおい、さやか。4回戦目で2点差って、もうこれ勝ち目ないじゃん。
そうね。でも、あと1点取れたら評価がちょっと上がるんだよね。
いやいや、違うって。負けたらどのみち、評価は、運勢最悪、になるんだって。
ああ。
お、ユウヒチン、一回間違えたらちゃんと覚えたみたいね。
うっせえ。
そっか。何を出しても、もう勝てないんだったら。
私はこっちしか選択の余地なし。先輩、ラブ出したん？
魔王にはラブを出すメリットがないんだから、ここは手堅くヘイトを出し合っての引き分け、じゃね？
そう思ったんだけど、どっちを出しても同じなら、ラブの方がいいかなって。
私だったら迷わずヘイトだけどな。
だってさ、 ほら、なんか出しにくいじゃない？だって、ヘイトだよ。
え？なんで出しにくいんです？
マオ、お前さ、ラブって日本語に訳せるか？
そのくらい知ってるよ。愛でしょ？愛。
それじゃあヘイトの和訳は？
わかんない。
じゃあ、愛の対義語はなんだ？
無関心？
マザーテレサ。正しいといえば正しいんだけど、この場合は憎むね。
ほうほう。でも、それがどうかしたんで？
だから、ヘイトは憎いって意味の英語だよ。お前はつまりサヤカを3回も憎んだってことだな。
違うって。だってそんなの知らなかったし、本当ですよ先輩。
うん、わかってるよ。そういうゲームだしね。
さやかもさ、そういうゲームだってわかってんなら、もっとヘイト出しとけよな。
でもさ、やっぱり出しづらいよ。
んなこと言ってっから、マオなんかに負けんだよ。
そういや、2連勝。
さやか、変われ。私が、仇を取ってやる。
頑張ってね、夕日。
なんか、負ける気しないし、帰り討ちにしてやんよ。
一回まぐれ勝ちしたくらいで、いい気になんなよ。
二人とも、熱くなるのもほどほどに、ね。
んじゃ、いざ、尋常に。
勝負！
だいぶ遊んだね。
ああ、こんなに白熱するとは思わなかったぞ。
2時間は遊んでたみたいね。
道理で腰が痛いわけだ。ずっと座りっぱなしだったもんな。
ほんとほんと。でもま、総合1位は私だし、満足満足。
なんだよ、総合1位って。いつからそんなもんを決めることになったんだよ。
だって、どう考えても私は勝率トップじゃん。
そうか。途中私も結構勝ってたと思うぜ。
そうかもしんないけど、やっぱり総合は私の勝ちだって。
ちゃんとカウントしてなかったんだから。どうだかな。
少なくとも私が総合ビリなのは確定かな。
それは確定だな。
確定ですね。
ああ、即答、二人して。
だってさやか弱すぎるよ。
先輩は優しいからヘイトが出せないんですよね。
それって喧嘩が嫌いだから格闘ゲームができないってのと似たようなもんか？
どうなんだろう。
先輩は優しいな。躊躇なくヘイトを切ってた誰かさんと大違いだね。
お前だって同じだろ。
違うもん。私はヘイトの意味分かってなかったけど、ヨシチンは分かってて切ってたじゃん。
お前が分かってなかったのは最初の2回だけだろ。
うん。
アオちゃん、私にヘイトいっぱい切ったよね。5回連続でヘイトを切ったゲームもあったよね。
あったなぁ、そういや。あん時のさやか、ほとんど意地で5連続ラブだったよな。
私、マイナス5点取っちゃったのよね。運勢死亡だっけ？すごいネーミングよね。
先輩？
おい、さやか？大丈夫か？おーい、戻ってこーい。
いいもん、別に。どうせ死亡以外も最悪と悪いばっかりだったし。いいのよ。うん。どうせゲームだしね。ゲームだから死亡とか言われちゃっても平気だしね。うん。
先輩が遠い世界に。
とりゃ。
あ、戻ってきた？
おかえり、さやか。
え、あ、私、何か変なこと言ってた？
うん。壊れてた。
あ、署名取っとくの忘れた。
取らなくていいから。そんなことより、そろそろ帰ろうよ。私、図書室に寄ってきたいから、閉まる前に行かないと。
図書室が閉まるのって、何時だっけ？
午後5時だから、あと20分後ね。
もうそんな時間なんですね。あたしらったら、ほんと、どんだけ暇なんだか。
まったくな。
とにかく、もう部室に鍵かけちゃうから。
ほいほーい。そんじゃ、帰りますか。
おう。
すぐに行くから、二人とも先に行ってて。
あいよ。昇降口を出たとこで待ってっから。
そんじゃ先輩、また後で。
うん。本の返却です。よろしくお願いします。
はい、どうも。
せっかくだし、何か借りていこうかな。あ、私以外にも、こんな時間に図書室に来る人いるんだ。今日はどうしようかな。
やあ、安西さん。
あ、
なあ、ごめん。また驚かせてしまったか。
竹岡先生。
いや、悪い。いきなり後ろから肩を叩かれたら、驚くよな。
いえ、私もぼんやりしてて。
でも、こんな時間に珍しいね。安西さんでも、居残りさせられたりするのかな？
いえ、さっきまで部室にいたもので。
そういえば、一年生が二人ほど文芸部に入り浸ってると聞いたことがあったな。
はい。でもおかげでいい刺激になってますし。
ああ、いいよ。気を使わなくて。僕はその程度のこと、生徒任せでいいと思ってるし。
え？
部員でもない生徒を部室に入り浸らせているとはけしからん！なんて言わないよ、という意味さ。
すいません。
でも、あまり感心しないのは事実だね。物質の私物化をよく思わない先生も多いしな。今はいいけれど、後で問題になった時、君の内心にまで響かないかと心配しているんだ。
はい、気をつけます。わざわざご忠告くださって、ありがとうございました。
あ、いや、その、あ、違うんだ。責めるつもりで言ったんじゃなくてだな。あ、そうだ。
はい？
話は変わるんだけど、ほら、安西さんが昨日聞いてきた、例の奇妙な校則のこと。
ああ。
あの後、僕も気になって、教頭先生にそれとなく聞いてみたんだ。あの先生が一番勤務歴が長いからね。聞いてみたらやっぱり 教頭先生はあの校則が追加された経緯も知っていたよ。
それでどんな経緯だったんですか？
例の校則にあるラブ&ヘイトというのはトランプでするゲームの名前らしいんだけど、そのゲームのせいで生徒が一人死んでいるんだ。
え？死んでいる？
うん。7年か8年ほど前なんだそうだけど、このゲームが流行った時期があったんだそうだ。その時にこのゲームを使ったいじめにあった生徒が自殺してしまったんだ。
ゲームを使ったいじめ？
うん。それを説明するにはラブ&ヘイトというゲームのルールを説明しないとならないんだけど。
ああ、それなら知ってます。友達から教わったので。
ああ、そうか。なら話は早い。ルールを知っているならゲーム終了時の得点で運勢を占うことも知ってるね。
はい。最高とか最悪とかですよね。
そう、それだ。じゃあ最低点のマイナス5点を取ったら死亡という運勢になってしまうのも知ってるよね。
ええ、よく知ってます。
でも普通にゲームしていたらまず、というより絶対マイナス5点なんて取れっこないんだ。
そうですかね。
そうだよ。ルールを知っているならわかると思うけれど、一度でもヘイトの札を出しておけばマイナス5点には絶対になりっこないんだ。
ですよね。
いじめというのはこのゲームでマイナス5点を取らせることだったんだ。
はあ。
いじめられていた生徒は放課後の教室でいじめグループに囲まれてマイナス5点を取るまで返してもらえなかったんだそうだ。
それでその子はどうしたんですか？
仕方ないから嫌だったけれどマイナス5点を取ったんだ。ところがいじめグループの連中はそれだけでは満足しなかった。
え？
彼女たちはその子を屋上に引っ張って行って締め出したんだ。そして鍵をかけた扉越しにこう言った。運勢は死亡なんだから早く飛び降りろよ、と。
ひどい。
彼女たちにしてみれば冗談のつもりだったんだろうな。でもその子は本当に飛び降りて死んでしまったんだ。その後いじめがあったことはすぐに露見して大問題になったらしい。教頭先生も対応に走り回ったそうで。
そんな事件が起きたからラブ&ヘイトをしてはならない、そういう校則が追加されたんですね。
最終的にはその通りなんだけど、この話はもう少しだけ続くんだ。
続きですか？
生徒の飛び降りがあってから間もなく、こんな噂が生徒たちの間で流行り出すようになった。ラブ&ヘイトで最低点を取ると、死んだ生徒の亡霊がやってきて、屋上から飛び降り自殺をさせられる、という噂がね。
え？
普通そんな噂があったら、誰もこんなゲームをしなくなる、と思うだろう。
はい。違ったんですか？
自分ではしたくないけれど、怖いもの見たさで試してみたい。そう考えた恥知らずな生徒はどうしたと思う？同じことをしたのさ。いじめグループが自殺した生徒にしていたこと、同じことをね。そんな風にラブ&ヘイトを使ったいじめが一向になくならなかったため、校則に例の一文が追加されたんだそうだ。
その、なんて言ったらいいのか。
普通の神経をしていれば絶句するのが当然さ。ひどい話だよ、まったく。ともかく校則に追加されたり、遊んでいた生徒を生徒指導室に呼んでお説教したりして取り締まったことでブームはようやく終わったわけだ。
なるほど。あの校則にはそういう経緯があったんですね。
ま、そんな出来事を覚えている人も少なくなった今では、この校則もかえってやぶへびになっているようだけれど。
ですね。生徒手帳に書かれていなかったら、私も気がつかなかっただろうし。
教頭先生も、例の校則を削除するべきかも、とおっしゃっていたから、来年の生徒手帳からは、乗らなくなるかもな。
削除されたら、それはそれで噂になるような気も。
なったとしても、3年もすれば、今度は完璧に、忘れ去られるさ。と、そうだ。まだ仕事が残っていたんだ。悪いけど、そろそろ行かないと。
あ、わざわざ教えてくださって、どうもでした。
いえいえ。それじゃ、安西さんも遅くならないうちに帰るようにな。
はい、そうします。もうそろそろ図書室も閉められちゃいますしね。
ん。じゃ、また明日。
はい。相変わらず、暇なんだか忙しいんだかわからない先生ね。今は？あ、もう55分。急がないと。あ、これはまだ読んでないやつよね。ん？え、何？ページの間に何か挟まって、ノートの切れ端？なんだろう、何か書いてあるみたいだけど。え？え？まだあるの？何これ？どうして？私の名前が、私がこの本を手に取るって予想していて、そんなの。でもまさか。これ以上何も挟まってないみたいね。大丈夫、落ち着いて、落ち着いて考えよう。誰かがこの小説に紙切れを数枚挟んでいた。そして紙切れの一つには私の名前が書かれてあった。書かれている内容は繋がっているみたいだから、これは全部私宛てのメッセージよね。私がいつもこの棚から本を借りていることは、貸し出しカードを見れば簡単にわかるはず。ということは、これは私を狙ったいたずら。あ、そっか。犯人は図書委員の人ね。早く帰りたいのに、私がいつも時間ギリギリに来るから、地下室のつもりで、こんないたずらを。何よ、私は全然悪くないじゃない。まったく、本気で驚いたんだから。こっちこそ文句を言ってやらないと、まったく、もう。すいません。これ借りたいんですけど。それからちょっと言いたいことが。あれ？委員の人、いない？嘘。もう帰っちゃったの？私がまだ残っているの分かっていて、ひどい。はぁ、いいわ。帰る。あれ？あれ？え？開かない。鍵は外して、外してある。あれ？じゃあ、なんで？
開かないわよ。やだわ、そんなに驚くなんて。
あなた、さっきからそこにいた？
さあ、どうだったかしら。
ふふふ。
ねえ、あなた今、開かないわよって言ったよね。
ええ、言ったわ。
どういう意味？
多分、想像している通りの意味よ。扉を開かないようにしたの、私が。
ごめんなさい。よくわからないんだけど。
あら、見た目通りに頭が硬いのね。
見た目は関係ないでしょ？
ふふ。まあいいわ。ねえ、ほら、いつまでも突っ立ってないで、ここに座りなさいよ。それじゃあ改めて、はじめまして。安西さやかさん。私は宮崎かなう、かなうと呼んでくれていいわ。
私は、私の自己紹介はいらないんだよね。
ええ。名前なら知っているし、性格や考え方ならこれからゲームをして知り合えばいいのだし。
ゲーム？
そうよ。さっきの手紙見てくれたでしょ？ラブ&ヘイトしましょうよ。
あ、そういうことね。
何が？
ラブ&ヘイトで最低点を取ると自殺した生徒がやってくる。そういう冗談なんでしょ？
冗談だと思う？
冗談じゃなかったら他に何だって言うの？扉、誰かが外から押さえてるんでしょ？ああ、図書委員の人ね、きっと。
あら、さやかちゃんは意外と冗談の上手い人だったのね。
バカ言ってないで、さっさとやめさせて。私、昇降口に友達を待たせてるの。
大丈夫よ。友達だったら少しくらい遅れても待っていてくれるわ。
それは待っててくれるだろうけど。って、話をすり替えようとしないで。私、帰るから。
ちょっと。あ、
ちょっと、開けて、開けなさい！ねえ、本当にこれ、人が押さえているの？
そんなこと私、一言も言ってないですけど。
じゃあ、だったら、なんで扉が開かないの？鍵が開いてるのに。
理由は多分さやかちゃんが想像している通りだと思うわ。
それって、自分は屋上から飛び降りて死んだ幽霊だから、扉を閉めるくらい簡単だ、とでも言いたいわけ。
まあ、そんなところかしら。
それじゃあ、幽霊さん。幽霊さんはどうして、私を閉じ込めるの？
ん？ん？
な、何？
かなう。かなうよ。幽霊さんなんて呼び方は、さやかちゃんを人間さんと呼ぶようなものだわ。
つまり、かなうちゃんと呼んでほしいとか。
ダメ？
幽霊に会った時って怖がってあげるのが礼儀だと思うんだけど。ごめん、ちょっと無理みたい。
私だって別にさやかちゃんを呪い殺しに出てきたわけじゃないからね。そんなことより、ほら、聞きたいことがあるんでし
カナーさんはどうして私を閉じ込めるのでしょうか。
それはね、さやかちゃん、私がさやかちゃんとお友達になりたいと思っているからよ。
じゃあその用はもう済んだんだからいいよね。さあ扉を開けて。
まだよ。そう焦らないの。友達になるには儀式をしないと。さ、座って。
儀式？何でもいいわ。それをすれば返してくれるのね。
ええ、もちろん。
じゃあいいわ、付き合ってあげる。それで、儀式って？さっさと終わらせたいんだけど。
本当にせっかちね。でもせっかちなくせに人の話はちゃんと聞かないのね。
怒らせたいの？
違うわよ、もう。ラブ&ヘイト。
え？
ラブ&ヘイトをしましょうよ。手紙にもそう書いておいたでしょ。
ああ、じゃあ友達になるための儀式ってあのゲームを一緒にすることなのね。
正確に言うとあれはゲームじゃないんだけど、まあそういうことね。
ゲームでもゲームじゃなくてもどっちでもいいわ。早く始めて早く終わらせましょう。
でもその前にルールを説明しておくわ。
ルールなら知ってるから。そもそもあなたはラブ&ヘイトをやったことのある人の前にしか出てこないんでしょ。だったらルールを知らないはずないじゃない。
ううん、私が説明したいのはそういうルールじゃないわ。この図書室から出るための条件を説明しておきたいの。
ゲームが終わったら返してくれる。さっきそう言ったじゃない。
そうだけど、補足よ。私とさやかちゃんは、これからラブ&ヘイトをする。そして、さやかちゃんがゲームに勝てたら、その時は扉開けて返してあげる。
負けた時は？
その時は、一緒に来てもらうわ。どこかには、言わないでおくわね。
そうね、聞きたくない。
それからないとは思うけれど、引き分けの時についても話しておくわ。引き分けの時は勝負を次に持ち越し、つまり決着がつくまでゲームを続けるわね。理解してもらえたかしら。
一つだけ確認いい？
何かしら。
ゲームに勝てばいいのね。
ええ、その通り。
わかったわ、ありがとう。それじゃあ始めましょう。
あら、もういいの？
友達は待たせてるの。さ、早く。
はいはい、そうだったわね。じゃあカードを配るわ。赤がラブで黒がヘイト。5枚ずつあるか確認してね。
ちゃんと5枚ずつあるわ。
それじゃあ準備も整ったし始めましょう。
え、もう出すの？
さやかちゃん急いでるみたいだったからなんてね。これは初回サービスの班でよ。私はこのカードを買えないから、さやかちゃんはゆっくり考えてくれていいわ。
それハンデって呼べるの？
好意の受け取り方はご自由に。さ、ゆっくり考えて。
好意にしろ悪意にしろ、私にも考える時間はいらないの。
あら、さやかちゃんはさ、初回からいきなりヘイトは出ないと踏んだのね。でも、本当にそうかしら。
そんなこと、カードをめくってくれなきゃわからないよ。
そう言いながら強気よね。メガネをかけているぐらいだからもっと慎重派なのかと思っていたわ。
メガネは関係ないでしょ。
そのメガネだけ？
だからメガネは関係ない。あ、もういい、早くカードをめくって。
はいはい、急かさないの。よかったね、私が読みの冴えていて。
読みが冴えていたのは私の方でしょ。
残念だけど違うと思うわ。多分さやかちゃんは勝つには得点しなくちゃならない。だからまずダブを出して1点獲得しよう。相手もきっとそう思ってるはず、なんて考えたんでしょ。あら、図星を突かれて声も出ない。うん、このままゲームを続けるのはアーフェアだと思うから、一つだけ助言をさせて。
別に、いらないんだけど。
強がらないで聞きなさいって。いい？このゲームに勝つためのコツは、ラブは最低最弱のカードなんだと認識することよ。だって考えてもみて、ラブ対ラブになって得点することができたとしても、それは相手も同じこと。つまり、互いにプラス1点というのは、互いに無得点なのと何の変わりもないのよ。なのに、ラブ対ヘイトにでも何でもしたら、自分だけ減点されてしまう。つまりね、ラブのカードは引き分けるか負けるかしかできないカードなのよ。絶対に勝てないカード。それがラブなの。
そうね。
そうね。じゃないわよ。さやかちゃん、人の話はちゃんと聞きなさいってママに怒られたことあるでしょ。
話は簡潔に、わかりやすく話しましょうって言われたことならあるわ。
じゃあ要点だけ言うわね。特別に認めてあげる。
何を？
カードの選び直しを認めてあげる、そう言ったの。
ご好意ありがとう。でも、いらないよ。
そう。そのうち機会があったら、さやかちゃんの頭を輪切りにして、プレパラートを作らせてもらえる？その意地がどこから湧いてくるのか、顕微鏡で調べてみたいの。
眠たくなる冗談はいいから、早くカードをめくってくれない？よかったわね。私がヘイトを出していなくて。
私はさやかちゃんが短絡的にラブを出してくること見抜いていたし。
へえ、そうなんだ。だったらその調子で次も手早く行きましょうか。
その前に一つ言わせて。さやかちゃんもさ、少しは考えてカードを出そうよ。やにみくもに出していると、負けた時に後悔するわよ。
そうね。負けたら後悔することにするよ。
一応言っておくけれど、交換を認めてあげたのは最初の一回だけよ。
だから、そんな必要ないってば。
私、さやかちゃんはもっと理知的で柔軟な子だと勘違いしていたわ。考えてみれば、マイナス5点を取っちゃうくらい短絡的なのよね。
とかなんとか言って、ここまで2対2。同点だよね。
ゲームは5回戦まであるわ。ここで無理して勝ちに行く必要ないもの。
じゃあ、私もそう考えていると思っておいて。
いろいろと言いたいことはあるけれど、面倒になってきたからいいわ。次、3回戦目行きましょう。
その提案には賛成。
ダメ。さやかちゃん、絶対わかってないから、やっぱり言わせて。二回戦目まで、私とさやかちゃんはお互いラブを二枚ずつ切ってきた。つまり、互いにまだ一度もヘイトを切っていない。それは理解してるわね。
ええ、言われるまでもなく。
だったら、これは理解してるかしら。勝つためには一点でもいいから点差が必要。そして、ラブを出しているだけでは、いつまで経っても点差は広げられない。どう？理解している？
だから、ルールはわかってる。さっきから何度も言ってるじゃない。
だったら、折り返し地点でもある3回戦目までに、リードできれば勝率がぐっと上がる、というのも想像できているのよね。
まあ、そういうものなんだろうね。
はっきりしない言い方をね。だいたい、さやかちゃん、最初から妙に強気な態度だったけれど、ラブ&ヘイトのことを全然わかっていないじゃない。このゲームはね、ただ闇雲にカードを切っていれば勝てるほど簡単なゲームじゃないのよ。
簡単に勝てるゲームじゃないというのは同意ね。事実、マイナス5点で負けたこともあるわけだし。
ちょっとでも理解してくれればいいのよ。ごめんね、さやかちゃん。いろいろうるさいことを言って。せっかくだから楽しみたくて。ついくす口うるさくなっちゃうの。許して。
別に気にしてないよ。そんなことより、さっさとオープンしようか。
そうね。
これで3対3ね。どうしたの？
どうしたの？ねえ。それはこっちのセリフよ。
いきなり大声出さないでよ。
もう大声を出したくもなるわよ。真顔で平然と嘘を吐かれたりもすれば。
嘘？私が嘘をついたっていうの？
だってそうじゃない。さやかちゃんは今このゲームのことを理解していると言ったわよね。
うん、言ったね。
ほら、やっぱり嘘吐きじゃない。このゲームのことが本当に分かっていたら、3回連続でラブなんて出せないもの。
その言葉、そっくりお返ししてもいい？
私は計算づくでやってるからいいの。ここで負けても4回戦目と5回戦目で逆転できる自信があるし、その方がゲームを楽しめるもの。
じゃあ、私も同じ理由でラブを出したの。
嘘吐かないで。
ごめんなさい。今のは確かに嘘ね。でも、このゲームを理解していると言ったのは本当よ。
本当に理解しているのなら、同点で迎えた3回戦目にラブを切るなんて、ありえないわ。
でも、結果的には問題なかったじゃない？
それは、私がゲームを盛り上げるために、あえてヘイトを出さなかったからよ。
私は、その心理を読み切ってラブを出したの。
だから、ああ、もういいわ。次の4回戦目はもう手加減も遊びもやめ。本気で行くから。
はいはい。
いいこと？時間制限はないから、ゆっくり、じっくり考えて、どっちのカードを出すのが得なのか、よーく考えるのよ。
わかってますって。で？
え、何？どっかしたの？
いや、また長々と喋り始めるのかな、と思って。
ひょっとして、馬鹿にされているのかしら？
ノーコメント。
私、さやかちゃんと友達になれるのか疑問になってきたわ。
私は別に、今すぐ帰ってもいいんだけど。
ダメよ。返すのはあなたがゲームで勝った時だけ。あ、ねえ。まさかとは思うけれど、 最初から勝つ気がなくてこのゲームを投げていたりしないよね。
それはないよ。だって勝たないと返してもらえないんでしょ。もちろん勝つつもりでゲームをしている。その点は信じてくれていいよ。
その言葉、ぜひとも信じさせてもらいたいわね。
これで4対4ね。
どうして？
何が？
どうしてラブなのよ。
そっちだってラブじゃない。本気を出すんじゃなかったの？
私のは駆け引きっていうの。でもさやかちゃんの短慮、無思考、ノープランよ。いい？もう一度だけ言ってあげる。ラブを出せば負けか引き分け、ヘイトを出せば勝ちか引き分け。ラブはハイスディスクハイリターン、ラブはハイリスクノーリターン、ヘイトはノーリスクハイリターン。ラブ&ヘイトのラブは最弱、ヘイトは最強。ここまで言えば最後に出すべきカードはどちらか言うまでもないわよね。さあ、さやかちゃん、最後のカードを出して。
うん。
何の冗談かしら、これは。
あなた、私のやることなすこと、何でも冗談に見えるわけ？言わせてもらうけれど、私にしてみれば、あなたの存在自体が冗談そのものよ。大体、幽霊って何？そんな冗談みたいなものが、こんな堂々と出てくるなんてこと以上の冗談、他に考えられる？
ひどい言われようね。
ひどいのはそっちじゃない。一方的に私を閉じ込めて、一方的にゲームを持ちかけて。私、怒ってるの。
そんなこと言われても、あなたがマイナス5点取ったんじゃない。
そんな程度で出てくる幽霊の方が非常識なのよ。
せっかく幽霊が出てきてるのに、大して怖がってくれないさやかちゃんも、十分に非常識だわ。そう考えると、私たちっていい友達になりそうね。
どう考えるのも勝手だけど、さっさとカードをめくってくれると嬉しいんだけど。
どうして私がこんな話に付き合ってあげたんだと思う？
さあ？
さやかちゃんがカードを交換したいって言い出すのを待ってあげてたのよ。
そんなの待つ必要ないのに。
私、さやかちゃんはバカのように見せかけているだけで、実はすごく頭がいいのかもしれないって思っていたわ。だけど、本当の本当に正真正銘のバカだったのね。
自分ではそこまでひどくないんじゃないかなって思ってるんだけどな。
じゃあさやかちゃんがどれだけひどいか教えてあげるわ。私たちは互いにラブを出し合って、4対4の同点でここまで来たわ。この状況で勝つには最終戦で相手に差をつけないといけない。
ええ、そうね。
それが本当に分かっているんだったら、ここでラブを出すのがどれだけバカなことか分かって当然でしょ？私のカードがヘイトだったら、私は0点でさやかちゃんマイナス1点。4対3でさやかちゃんは負けるのよ。次の回で挽回なんてできないのよ。ここはもう、さやかちゃんにどんな主義主張があろうとも、ヘイトを出すしかないの。ヘイト対ヘイトで、総合4対4の引き分けで、このゲームは終了。勝負は次のゲームに持ち越し。それ以外の選択肢、どこも探してもないじゃない。
そうね。ここでのラブはどう考えても負けよね。もしもあなたが、私に勝とうとしているのなら、の話だけど。
は？ごめんなさい。さやかちゃんが何を言いたいのか、よくわからないわ。さやかちゃんは私に勝つつもりがないとでも 思っていたりする？
あら、勝つ気がなかったりするの？
そんなわけがないでしょ。私は勝つこと以外考えていないわ。
だったらもちろん、カードの切り直しを認める、なんて言い出さないよね。
今回だけは多めに見てあげようと思っていたのに、最後のチャンスを自分で潰すのね。
気持ちはありがたいんだけど、カードを変える気はないの。一度出したカードを変えるくらいなら、初めからカードを表にして出したりしないわ。
よくわかったわ。さやかちゃんはバカなんじゃなくて自殺志願者で、やっぱり初めから負ける気でカードを出していたのね。
それは完璧な誤解よ。私は最初からずっと勝つことだけを考えてカードを切ってきた。このラブもそう。これは勝つために絶対譲れないラブよ。
そこまで大見を切るのなら、その譲れないラブとやらでどうやって勝てるというのか、ご教授願えるかしら。
簡単なことよ。このゲームで得点できるのはラブを出した時だけ。だからこそ勝つためにはラブを出すしかないんじゃない？
はぁ？ごめんなさい。私、さやかちゃんの言っていることがさっぱり理解できないの。あのね、もうぶっちゃけて言ってしまうわ。このゲーム、ラブ&ヘイトに勝つために必要なことは点取ることじゃないわ。本当に必要なことは、それと全く逆方向の発想。点を失わないことよ。
ずっとヘイトを切り続けて、相手が根負けしてラブを切るまで待つ。そうしろって言うんでしょ？
何よ、さやかちゃん。わかっているんじゃない。
ヘイトはノーリスクハイリターン。ヘイトだけを切っていれば負けないんだから、相手に勝つことだけを考えるのなら、そうやって相手の自滅を待てばいい。
そうよ、その通りよ。ラバーのヘイトの本質は、点数を得ることではなくて、点数を減らさないこと、攻めではなく、守りの、知恵の行動にあるのよ。ああ、すごく嬉しいわ。ようやく理解してもらえて。
そんなに喜んでもらえるなんて、私も嬉しいわ。
じゃあ、そのラブは、ヘイトに変えるのよね？
いいえ、変えないわ。
はぁ？ねえ、ちょっと、どうして？どうしてそこまでわかっているのにヘイトを切らないのよ。身を守るために躊躇なくヘイトを切る。何があってもラブを切らない。それがこのゲームの必勝法なのよ。
私ね、そこがずっと引っかかっていたの。だってこのゲーム、必勝法が存在するのよ。
今、そう言ったでしょ？
必勝法のあるゲームなんて、ゲームじゃないよ。
ん？
最初におかしいと思ったのは、三人で初めてこのゲームをやったときね。何ゲームかしているうちにすぐ、私以外の二人とも、ヘイトばかり出すようになった。ヘイトを出しておけば、最悪でも0点で済むことが、二人ともすぐに分かったからよ。
それはそうでしょうね。よっぽどのバカか、間抜けじゃなければ、自然とそうなるものよ。
それって変でしょ？
何が？
だって、絶対に負けない方法が、誰にでもすぐ見抜けちゃったら、みんながその方法を取るしかなくなっちゃうじゃない。そうしたらこのゲーム、絶対に終わらないのよ。必勝法がすぐに分かっちゃうゲームなんて、もうゲームにならないよ。グーのないじゃんけんと同じ。だから、ずっと疑問だったの。もしかしてラブ&ヘイトは、勝敗を競うゲームじゃないのかもって。
うん。 面白い仮説ね。まるで冗談みたいに笑えるわね。それで、そのアクロバティックな仮説と、この局面でラボを出すことにどんなつながりがあるのかしら。
ううん。わかりやすく言うと、私はゲームの最初から、あなたとは勝負してないの。
面白いわね。それは哲学の話？
ラブ&ヘイトは、対戦相手と戦うためのゲームじゃない、というお話よ。
じゃあなんだって言うのよ。透明人間と戦うゲームかしら。
ある意味、そうね。
ごめんなさい。急に冗談を呼ばないでくれる？
勝負する相手は、目に見えるものじゃない。相手がいるとしたらそれは、ラブ&ヘイト自身よ。大げさに言ってみたけれど、これって実は誰でも最初に覚えるルールなのよね。
私は知らないわ。
知ってるはずよ。ラブ&ヘイトで満点を取れたら幸せになれる。ね？
ね？って言われても困るわ。
まあ、聞いて。私ね、必修法に気がつくよりも先に疑問に思ったことがあるの。ゲーム終了後の評価について教えてもらった時よ。
評価って運勢のこと？
うん。満点なら最高、0点なら普通、そうだったよね。
ええ。でも、それのどこが疑問になるの？
このゲーム、普通にやっていたら満点なんて取れっこないの。だって、どちらかが一度でもヘイトを切れば、もう絶対満点にはならないんだもの。
そうね。
二人とも、5回すべてラブを切る。それ以外に満点を取るパターンはない。だけどそれは、5対5の同点引き分けになるということ。それってなんだかおかしくない？満点なのに勝ちじゃないんだよ。満点なら絶対引き分けで勝負持ち越し。なんて、納得できないよ。
それはまた見事な言いがかりね。
最初は言いがかりのレベルだったけれど、このゲームを始める前にパッとひらめいたの。満点はやっぱり引き分けじゃないんだって。
もっとわかりやすく言って。
ラブ&ヘイトは得点を競うゲームじゃない。二人の得点を合わせて10点満点を目指すゲームなの。私はそう考えたわ。あなた、カナオちゃんもそう考えていたんだよね。ラブ&ヘイトに勝負する相手がいるとしたら、それはこのゲーム自身。二人で5点ずつ、合わせて10点満点を取れたら、二人の勝ち。
10点未満だったら、ゲームの勝ち。相手が仲間だと信じて、ヘイトが出ると疑わず、ひたすらにラブを出す。それが、ラブ&ヘイトの本当の必勝法よ。さやかちゃん流に言えば、必勝法がある時点で、ゲームじゃないわね。
うん。これは、ゲームじゃないね。実際のところ、私はただラブを出していただけだもん。
ルールの真意を見破られたゲームなんて、そんなものよ。ねえ、一つだけ聞かせて。疑わなかったの？
何を？
自分の考えが全くの見当違いで、やっぱりヘイトを出すべきゲームなんだ。そういう不安は過ぎ去らなかったの？
ひらめいた瞬間から確信していた、かな？
それは、いくらなんでも嘘でしょ？
うん、ほんと。私がひらめいたのって、あなたがこう言った時なの。ゲームに勝てたら返してあげるって。
え？確かに言ったと思うけれど。
私に勝てたらじゃなくて、ゲームに勝てたらと言ったでしょ？それでひらめいて、同時に確信したの。
そんなことで？
うん、そんなことで。
今の言葉で私も確信したわ。さやかちゃんは将来絶対バカなとこを信じて
一生不意にするのよ。その言葉は、私がまだまだ生きられるという意味にとっていいのよね。
どうやらそういうことらしいわね。おめでとう、あなたの勝ちよ。
ううん、私たちの勝ちよ。
うん、今すごく嬉しい。私、ラブ&ヘイトで勝ったの初めてなの。自分で作ったゲームなのにおかしいよね。
私も昨日は負けっぱなしで散々だったけれど、今日は勝てて嬉しい。って、時間！
え？
時間よ、時間！私たち、かなり長い間ここでゲームしてたじゃない。早く行かないと、二人とも今頃きっと怒ってる。
ああ、そうね。約束だし、いいわ、返してあげる。もう普通に出て行けるわよ。
うん、それじゃあ、ごめん。私、もう行かないと。
いいのよ、気にしないで。
ごめんね。じゃあ、バイバイ。
うん。さやかちゃん、またね。
うわ、耳が。ここは、廊下、よね。ということは、無事に図書室を出られ、ああ、時間！え？え？ 5 時になったばかり？竹岡先生と別れたのが、確か4時55分頃だから、あれから5分も経ってない？夢、だったりしないよね。はぁ、やっぱ、うわぁ、今さら震えて、足が。
おい、さやか。
先輩、大丈夫っすか？
さやかがあんまり遅いから、待ちくたびれて様子を見に来たんだよ。
先輩、なんかふらついてたけど、平気です？
そういや、さやか、顔真っ青だな。なんかあったのか？
あ、うん。その、ちょっと、立ちくらんだだけ。
本ばっか読んでるからだぞ。
気をつける。
先輩、本当に本好きですもんね。今日はどんな本を借りたんで？
ずいぶん時間かけてたけど、立ち読みでもしてたか？
図書室で竹岡先生と会って、それでちょっと遅くなっちゃって、ごめん。
いいな、私も話したかった。
先生と二人で話し込むとか、私は絶対にパスだな。でも、何の話してたんだ？
長くなるかもしれないし、歩きながら話すね。
その前にさ、魔王、さっきの話、さやかにもしてやれよ。
ああ。
さっきの話？
さやかを待ってる間話してたんだ。ラブ&ヘイトが、どうして校則で禁止されることになったのか、って話。
部室ではゲームに夢中しすぎて、話すのすっかり忘れちゃってたんですよ。
ああ、私も竹岡先生からその話を聞いていたの。女子生徒が屋上から飛び降りて、それから階段が広まって、でしょ？
え？
ん？
あれ、違った？
私がさっき魔王から聞いたのとは、ちょっと違うな。屋上から飛び降りて死んじゃったのは、女子じゃなくて男子。そうだったよな、魔王。
うんうん。スケバンって言うの？怖い女子グループに目つけられた男子が、ラブ&ヘイトでマイナス5点を取らされて、本当に飛び降りちゃった、って話っすね。私が友達から聞いたんは。
え？あれ？そういえば竹岡先生も自殺したのが女子だとは言ってなかったかも。
じゃあ、さやかが勝手に勘違いしてたんだな。
勘違い？じゃあ、だったらあの子は、
うん？どうしたんすか？
ああ、なんでもないの、なんでも。
おい、待てよ。
今日は何か食べて帰ろう。あら？
お、なんだ？ラブレターか？
なんですと？
違うよ。ほら、ただの紙切れだって。
あ、ほんと。なんだ、つまんねえの。
はぁ、びっくりした。ん？なんか書いてありますね。
どれどれ？
え？
今日のさやかちゃんは運勢最高。だって私と友達になれたんだもの。From あなたの大親友、かなう。
なんだこりゃ。
運勢最高？
やっぱり夢じゃなかったんだ。でも、あの子一体何者なの？
何の話です？
ねえ、ユーヒ、幽霊って本当にいると思う？
知るかよ、んなこと。こっちが教えてほしいね。
私も同感よ。
何の話なんだか。おや？靴の中にも一枚入ってません？なんじゃいこれは。
まおちゃん、ちょっと見せて。これは。
友達になった記念に、いいものあげる。下駄箱の上に置いておくわね。
下駄箱の上？
なんだ？なんかあったか？
うん、これがあった。
うん。つか辞書？
誰だよ、こんなとこに図書室の本置いてったやろうは。
でもこれって先輩のためにわざわざ置いといたってこと？
なんか気味悪いな。こんな本置いてほっといて帰ろうぜ。
ううん。
おいおい、持って帰るつもりか？
うん、そうする。今日は持って帰って明日図書室に返しておくよ。
んじゃあま、話が決まったとこで帰りましょう。
うん、そうしよう。
さやかも物好きだな。
生徒指導室って、なんだか落ち着かない。やっぱり、図書室にしておけばよかったかな。先生、早く来ないかな。
いやー、ごめん。悪かったね、待たせちゃって。
いえ、部活の練習もあるのに、わざわざ時間を取ってもらって、こちらこそすいません。
いや、気にしないで。生徒とのコミュニケーションは大事な仕事だからね。それで、僕に折り入って話したいことってなんだい？わざわざ邪魔の入らない場所で、なんて注文をつけてくるくらいだから、もしかして愛の告白とか？
先生、冗談はあんまり上手くないんですね。
そうか？いやぁ、
話というのは、これ、覚えてますか？
なんだいこれ。
これ、三万様というおまじないで使う魔法陣なんです。今年の春頃から急に流行り始めたおまじないで。しばらく前に見てもらったことありますよね。ほら、図書室でこの呪文を読んでもらった時です。
なあ。ああ、そういえば見せてもらったことがあったな。うん。思い出したよ。でも、その魔法陣とやらがどうかしたのかい？
先生はあの時、漢字で書かれたお経の部分を読んでくれましたよね。文学部卒だから読めると、そう言って。文学部だからお経が読める、あれって、本当のことです？
え、ああ、事実さ。卒業を疑われるなんて落ち込むな。
話は変わりますけど、あの時先生は私が仏教関係の本を調べようとしたタイミングで声をかけてきましたよね。
ああ、そうだったかい？
ええ、私背中から急に声をかけられて驚いたの覚えてます。
ああ、そうだった。安西さん、僕に気がつかないほど読書に集中していたんだったな。
そうです。でも、普通は気がつくと思いませんか？ドアを開ける音がしたら。
ああ、すまない。安西さんが何を言いたいのかよくわからないんだ。
竹岡先生はあの時、最初から図書室にいたんですよね。そこに私が後から入ってきた。それはドアの開く音で気づいたはずです。でも先生は私にすぐ声をかけては来なかった。あれって私がこの魔法陣に書いてあるお経以外の部分、模様みたいな文字に興味を持ったりしないか監視していたんですよね。
うん。誰かが入ってきたことは分かっていたけれど、図書院の生徒が戻ってきただけかと思ってたんだ。だから、入ってきたのが安西さんだってことをすぐに気がつかなかったんだよ。それに、僕と安西さんは放課後の図書室で、仰せを交わすような関係じゃないはずだしね。
ええ、そうですね。そういう関係になることは今後も絶対 100% 確実にありえませんね。
その本は、なんだ？サンスクリット辞典。
昨日、新しくできた友達が貸してくれたんです。その子と知り合えたのも、先生のおかげなんですかね。
え、それってクイズかい？
三万様の魔法陣に書いてあった模様、これはボン語、サンスクリット語だったんですよ。昨日、遅くまでかかっちゃいましたけど、なんとか訳すことができました。なんて書いてあったのかは、先生も知ってますよね。
さあ、わからないな。
じゃあ、言いますね。明け夕日と桜真央がいなくなるように、安西さやかに新しい友人ができるように、安西さやかが竹岡幸彦を愛すように、
よく読めたね。いくら辞書があったとしても、そう簡単に読めるはずはないと思ってたんだけどな。
友達が辞書にたくさん付箋をつけてくれてたんです。それに必要な単語だけ読めれば十分でしたし、竹岡幸彦先生。
それで、何か話した方がいいのかな？
これを作ったのは、この魔法陣を作って三万様を入らせたのは、先生なんですね。ううん、そうじゃない。この魔法陣を入らせるために三万様というジンクスを作った。
ああ、そうだよ。これ、オリジナルは手書きなんだ。僕が書道をやっていたというと驚かれるけど、なかなか達筆だろう。
どうして、ですか？
どうして？それは僕がどうしてこの魔法陣を流行らせたのか、という質問かい？
早く答えてください。
すべてはさやか。君と僕の未来のためさ。僕はね、君のような素晴らしい女性には素晴らしい人生を歩んでもらいたいと、心の底から願ってるんだ。だから教師になったようなものさ。
だったら、こんなものを作るより、授業で使うプリントでも作ったらどうですか？
さやかももうわかってるんだろ？滝二天の呪法は代償が大きい。仮に呪法が本当に成就したとしても、早死にしたんじゃ意味がない。でも、生徒に呪法をやらせれば、僕は安全だ。それに、願いの成就する可能性も増すというわけさ。こんなおまじないに手を出すのは、どうせバカな生徒だけだから心も痛まずに済むしな。だからさやか。君がこの魔法陣を持っているのを見たときは、裏切られたかと思って血の気が引いたよ。バカな一年生と早く縁を切らないから、僕のさやかまでバカになってしまった、とね。さやか、君はもっとふさわしい友人と付き合うべきなんだ。それは君だってわかってるんだろ。
先生と話したかったのは、理由を聞けば許せるかもしれないって思ったからです。でも、無駄だったみたい。
さやか、僕を告発でもするつもりかい？なんなら担任や校長に暴露してくれてもいいが、無意味だよ。僕は否定するからね。僕は全く身に覚えがない。誰かが僕を陥れるためにやったいたずらだ。それか、安西さんの早とちりでしょう。僕がそう言えばみんな信じるさ。
みんなが信じたとしても、私は二度と先生を信じないですよ。
その問題は簡単にクリアできる。だってさやかは僕を挨拶にはいられなくなるんだから。
バカじゃない。
ん？
バカじゃない！
お！
こんな紙切れで願いが叶うとか本気で信じてるわけ？先生がやってることは、ママーママーっておもちゃをねだる叩くこと同じじゃない。そうやって一生神様におねだりしてればいいんだわ。あんたみたいなジンクスホリックに私の友達をバカにする資格はない。今度行ったら平手じゃ済まさないんだから。
あ、安西。
あ、さやか、先にお邪魔してたぜ。
お邪魔してました。
なんだ、元気ないな。
風邪でも引きました？
ううん、大丈夫、なんでもないの。それより二人とも何やってたの？またトランプ？
ああ、昨日に引き続いてラブ&ヘイトをやってたんだ
けど、これも 今日までかのう。
だなぁ。
え、どうして？
このゲーム、必勝法があるの、見つけちゃったんだよ。
そうそう。
それって、ゼットヘイト。
たりして、ラブだけ切ってりゃ、それで満点取れちゃうんだよ。
え？
よくよく考えると、最悪か死亡に評価が固定されるのって、負けた時だけで、引き分けの時はそうじゃないんだよな。
ってことは、つまり、二人とも5点で引き分ければ、二人とも運勢最高。
引き分けも負けた時と同じ評価にする。で、ルール変更して遊ぼうかとも思ったんだけど、そうすると今度は二人ともヘイト連打なんだよ。
んで、二人とも0点ドローの運勢最悪。
つうことで、そのルール変更は却下だった。
ま、要するに、二人とも満点ゲットでハッピーでいいんじゃんってこと。
で、ゲームにならなくなっちまったってわけだ。
あれ？先輩？
お？
わ、
二人とも大好きだよ。
私たちの冒険はまだまだ続く。
まおちゃん、早く
置いていくぞ。
あ、待って。
せーの。
あ、おしまい。
しまい。
はいと、お疲れ様でした。突然出てきてすいません。企画者の、136ことイサムです。これでですね、ジンクスオリックシンドローム、終了でございます。はい、ということで、皆さん、出てきていいですよ。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。はい、
お疲れ様です。
あ、どうも。あ、すいません、なんか人間最悪で。
人間最悪かどうかわかんない。まあ最後はまあまあしゃあないね。
しゃあないね。
あれもまあいいかなと、突然言ったしね、どういう風にしよっかっていうので、うん、おしまい過去バラバラって書いてあるから。まあ、しゃあないね。何にも、練習もなしで、とりあえず、こう、やるかって言って、しかも、なんだ、本番ちょっと前ぐらいね、せーのの意味とはって。いや、しゃあない、しゃあない。やっぱ、むずいね。
お、なんか、めかり出したな。
めかり出した？一旦保留かけた方がいいか？ かける？じゃあ一旦保留かけますね。どうかな？
あ、
大丈夫？
だかな？
大丈夫？よし。
大丈夫。
じゃあですね、まあこの後まあ少しレッスン読みをして、終わりにしようかなと思うんですけども、まずその前にですね、誰が出てたのというところで、まあ自分は企画者でですね、全く出なかったので、他の方ということで、ちまさんからいきましょうか。
はい、
何役のというところで、はい。
はい、さやか役をやってました、ちまです。朗読スレからやってきました。はい。
はい。じゃあ、次、やっちゃんいきましょうか。
はい。明けゆうひをやっていました、やっちゃんです。ゲーム朗読実況スレから来てます。
はい。で、次、さちゃんどうぞ。
さくら魔王役のさっちゃんです。ゲーム朗読実況スレから。
来ましたね。
はい、来ました。
はい。
来ました。
はい。で、石どうぞ。
竹岡幸彦、やってました。医師です。ゲロウジツ初の変態です。よろしくお願いします。
初なった。はい。で、今回の、第3章のゲストということで、どうぞ。
宮崎かなう役の三章王と申します。ネトラジで怖い話を朗読したりしてます。よろしくお願いします
、まあ、こういうことは初めてだったっていうことで、
はい、
基本的にそのなんだろうセリフ読み的なそういうあのことはしたことなくて、まあ本当に朗読っていうのを基本的にメインで、普段はしてる方ということで
、はい、
ちょっと今回は初の試みということでどうなるかっていうふうに思ってたんですけど、あの全く問題なく、
そうですかね、
素晴らしかったんで、よかったです、
本当に。
で、まあ、わざとそうしてたわけじゃないんだけど、そのみんなにはね、まだ声を聞かせてなかったっていう、まあ、っていうか、まず、この今回の企画自体が、あの突発、そのなんだろう、2日、3日前2日前ぐらいでしょ、やろうかって決め、この日にやろうって、うん、だから、まあ、そういう時間も取れず、突然まあやってしまったので、まあ、そういうことになったんですけど、で、三四郎さんが喋った時に、チャットでは、おいいねと、合ってるねみたいな、そういうのがありましたけど、なのでですね、よかったなと、三四郎さん呼んでよかったなと思ったんですけども。
こちらこそありがとうございます、すいません。
えらい提出やな。
テンパってて。
まあね。こういう、コラボでなんかやるっていうのも、なんだろう、その、コラボ自体は、まあ、あっちのね、例のところでやってるんであれなんですけど、はい、その、一緒に読むっていうのは、ないのかな？
そうですね。本当に一話ずつ自分たちが
通して読むだけなんで、そうです
よね、
別々にですよね、
一緒にはないですね、ですね、
だからまあ今回いろいろ初ってことでちょっと緊張がっていうね、はい、まあみんな別に他の人も緊張でもう毎回いつも通りっちゃいつも通りなんですけど、やっぱり読み始めないとなんかその始まるまでがどうしてもドキドキするっていうのはあるみたいで、うん、自分はね、そんな、ただ企画してるだけっていうのだから適当になんですけど、やっぱやる人にとってはね、ちょっと、どうしても、そういうのがあるってことで、いろいろ頑張ってもらいました。ありがとうございました。はい。じゃあですね、まあ簡単に、今日はあんまり時間がないってことでですね、まあ0時ぐらいまで、長くてもですね、それぐらいでやめようかなと思うんですけども、レッスン読みをですね、またいつも通りですね、今、紹介の順でですねレス読みしてもらおうかなと思うんですけども、そうですね、まあ初めの方はおいすとかおじゃすとか、書いてあるので、ありまして、その後どうしようかな、まあ、6番がですね、ちょっとなんで今日に限って時間通りなのよと、まだ髪の毛乾いてないじゃないのって書いてあるんですけど、そうですね、今日はきちっと時間通りに、まあ前回だけですよね、確か時間が結構ずれちゃったぞっていうのは。だから、 まあ今回はきちんとできたってことで、普通に21時ぐらいにスタートはできましたけど、はい。で、9番から行きましょうかって言うんだけど、今一周はいないのか。まあいいか。行こうか。じゃあ、9番から行きましょうか。千葉さんから。
はい。
順々にまた、レース読みをしていきましょうかね。まあ、彼いないんですけど。じゃあ行きましょう。
9番さん、一周出戻ったか。
そうっすね。今日、うん、今回は出番ありってことで。でも結構喋ってました。今回の方がメインっていう。
そうですね。
一章の時よりもね。一章だとちょろっとしか出てこなかったんで、あれなんですけど。三章では結構、まあ大事なところで、まあ一章にも絡んでてってところで、出てきたってことで。はい。で、10番。
10番さん、I'll be back。
これ石ですね、これ。
石ですね。
はい。変態になってさらに帰ってきたっていう感じ。まさかそこで繋げてくるとはと一回自分も思いましたけどね、3章読んでた時、
うん、1章がなんとなくこう完璧に落ちきってないところをちゃんと最後にこう、うん、っていうのがね、うん、
回収してると、
うん、思いましたね、うん、
はい。で、11番、
11番さん、さっちゃんはアホっぽい役が相変わらず似合うね。
相変わらずって書いてあるけど、
相変わらずそんなにアホっぽい役やってない。
相変わらずってどういうことなの。まあとりあえずあの役に合ってたっていうところで、
はい、
はい、そうですね。で12はなんだ、12は飛ばすか。12はじゃあ飛ばしましょう。で13は今北治で、治じゃねえんだけど勇なんだけど、まあいや。で14、イッシーはいねえのかな、まだかな。じゃあ、飛ばしで、いきますか。うん、14番。あれ佐藤さんいる？
あ、私です。
はい。
14番、ぬくもって。
これは、さっちゃんの役の真央が言ってたセリフのところで書いてあったやつですね。一番初めの方。一番初めのところの方ですね。ぬくもりがとか言ってたやつですね。その。
ぬくもるよ。
そう。ぬくもる。ぬくもってね、ぬくもってやると。よくわかんないけど。
よくわかんない。
よくわかんないけど。で、15。
15番さん。Do you understand?
聞いてんすかね、これ。よくわかんないですけど。まあ、これもさっちゃんの言ってた、セリフのところで出たやつですね、これもね。スタンドゥーって言ってますけど、そうは言ってないよね、別に。
言ってないよ。
言ってはないよね。まあ、どういうわけでこの書き込みがされたかちょっとよくわかんないですけど、はい。でですね、16。
16番さん、俺の中でやっちゃんの、この声は男として認識してるから、私というと違和感を覚える。逆にありがたい。
そう、男の子っぽいキャラ、
ね。男ボイスが出てるという。
まあ。
男ボイスを出して男と認識されているわけだから、問題ないよね。
まあね。それだけまあそういうふうに思わせるほどのね、あれがあったってことですから。
あら、嬉しいことだ。
なるほど。てか男として認識しちゃったんだ、もう完全にね。女じゃねえなと。てか前回の聞いてねえなという、まあ、まあよくわかんないけど。まあとりあえずね、そのやっぱり、まあそれもある意味、そのさっきのさっちゃんのもありましたけど、役にやっぱり、ハマってんのかなというところにあるんですかね、やっぱり。声がね、声とその演技の部分、うん、で、17読む、これ。17。
うん、壊れてた。
これ何ですかね、これ。うん、うん、壊れてたっていうのは、
そうやったか。
その、うん、それで、なんか不自然なスペース、半額スペースが売ってあるような。ねえ。 はい、で、18位いきましょうか。
はい。わ、変態だ、逃げろ。
これまああの本人がまたいねえんですけども、本人が一向に帰ってこないんですけど、逃げちゃったんです
よ。はい、
あ、帰ってきた。
うん、帰ってきてた。
帰ってきてたんだ。
うん、どのタイミングで戻ろうかなと。
ああ、そっか。まあね、一章でね。てか、一章では、てか、これさ、ちょっとよく考えたら違うよね。その、なんつうの、変態って言っても、これ、竹岡は、別にその時、その、なんだろう、変態じゃなくて、一章というよね。
うん。
イッシーのやった、あの、
そうそうそう、
ね、あの声だよね、
そう、うん。
そうだよね。それなのになんか知んないけど、もう竹岡が変態になってる。
変態みたいなことになってるからね。
そうね、そう。竹岡が出てきた時もう変態だって書いてありますけど。はい、で、19
番さん。
はい。
嫌な事件だったね。
まあ、そうですね、いじめでってやつですかね、そこら辺を読んでる時のレースですかね、わざわざだからやらなくてもいいのにって感じですね、もうね、本当に全部とにかく出させて、マイナス5点取らせて、で、まあ、それを理由に屋上に出してみたいなやつだったんですけど、はい、まあ、嫌な事件ですわ。
はい、
で、20番、
20番さん、犯人は先生だな、間違いない。名探偵あらず。
名探偵、
名探偵。
まあ、どこの犯人
を言ってるか
っていうのは分かんないですけどね。まあ、ある意味当たってる。で、21位、 T 岡さんですけど、
ほらほら、証拠もないのに先生を犯人扱いでは先生がかわいそうじゃないか。
ね、先生かわいそうですよ、
本当に
本当に。そしたら合ってんのよ、本当に合ってたよって。どんだけうまく読んでたんだよ最後までって。で、はい、で、22
番さん、犯人はイサムおじさまかイッシーだな。
あ、おじさまじゃねえんですけど。どういうことなんだよこれ。これで下手したら俺が出てくるんじゃないかと。
そうそうそう、そう、
犯人としてね。でも出ませんでした、普通に EC でした、読み通りっていう、まあ、あっちの方の犯人はっていうことですけどね。はい、で、23、
これ EC が必死でドアを押さえてるんだよね。
これは図書室のやつですね。開かない開かないってやってる時に EC がグーって押さえてて、鍵開いてんのよ、開かねえって言ってる時に EC が、
かまうまだかーって
、早く出てこいと、早くあれやっといてと、そういうこと、
俺が支えているうちに早くみたいな。
そう、ね、必死で抑えてる、はい、っていうことですね。で、24
番さん、トトロに会っちゃった。
これはまあ、カナウに会った後のっていうところ、まあ、夢なのかとかいうところなんですかね、なぜトトロが出てきたかが分かんないですけど、まあそういうことで。で、25
番さん、
はい、
実は男の子だったのさ。
これ
は今流行りの、
今流行りの。もう何でもありだなっていう。どっちなんだよっていう。
死んだのは男の子だったっていう話で、幽霊が女の子だったから、
そう、
そういう想像したってことなのかな。
ラブレターもだ、ラブレターじゃないけど手紙も出しいので、
出して
、っていうことなんですかね。それで書き込まれたんですかね、そういうことでね。はい、で、26、
医師挙動不審だよ、通報するよ。
挙動不審、
見えてんの、貴様見ているな。
挙動不審だった、ちょっとあわあわしてて、
そうそうそう、
何言ってんだ何言ってんだっていうところ
で
ね。
ではもうちょっとだよみたいな。
っていうかさ、あのサンスクリット語でさ、あのバレるようなやつ書いてどうすんだと。しかも堂々とそこまでね。で、27。
眠い。このレッスンを読む頃にはもう私は死んでいるだろう。
て か三章さんが普通にそれゆっくり読むとなんかすごい雰囲気があるんですけど、
カルトっぽい感じが、うん、素敵な、
そうですか、
うん、もうなんか冬山ですよね、うん、もう完全にね、うん、寝ちゃダメだぞと
起きてください、
はい、てかだってもう死んでるとか書いてるしね、寝みじゃねえじゃんもうっていう、冬山状態ですよ。で、28番
さん、一子決め
お褒めの言葉
いただきましたね、
いただきましたね、だそういう意味でも一子も合ってたと、
合ってたんだよね多分ね、
そう、小手が合ってたと思うんですよ、だ今回はもうみんなバッチリ合ってたと、その役とね、その声が、そういうことです。で29、
29番さん、一子ひどいやつだこれここに一子についての罵倒を書くと女性陣がみんな一子を罵倒するっていうそういうシステムになってるんだから大丈夫ですか、
この前でこれ
ひどいやつだ
ひどいシステムが今確立されてるんですけど、うん、
一子じゃねえのにねただ役やっただけなのになんで俺がとガンガン言われてますよ、
ね、はい、これ別にド M じゃないんだけどな、
おかしいな、ね、はい、でもあのあれ何なんですかね、あのあそこのマジダにそうやって書いて、まあ
ね、
ね、なんか不思、うん、やっぱ変なやつだなっていうのはありますけどね、で、30番
さん、一種マジ最低だな、人間性疑うわ、
また言われてるよ
もうね地味に傷つくよ、でも女性に言われるのって、
あやっぱりね、なんか来る、
ね、来るね
なんかずんと来るものがちょっとある、はい、で31、
おしまい
バラバラとっていうかね、これはね、なんつの、きちっとその全員がもうあまり待たずにせーのが来たら言うぞっていう気持ちがないとずれますね、
うん、
なんか、ま、待とうとしちゃうと、だってせーの言ったのに間が あったところであこれもう合わねえなと、
なんで待っちゃったんだろ う、
なんか
聞こえてなかったかなみたいな
聞こえてたんだけど、なんか
あれ来ないの、来ないのみたいな、
そうで、いいのかな自分が先言ってみたいなところで全員があのどうぞどうぞ状態になるとそのね言わなくなっちゃうから、そうそう、これはね、昔ポヤット放送っていうのもやった時にね一番初めに
前科2班みたいに私がなってい
やいや、そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、一斉ので合わせて言ってっていうのもやっぱり合われ、なんかな、やっぱりね、その声だけで合わせるっていうのはその難しいなと、
アイコンタクトないと難しいですよ、
う
ん、
そう、
せーの、うん、ね、うん、
そう、やっぱりね、そういう意味でね、こういうのはやっぱりきちっと何かしらのあの録音で撮っとくとかしないと難しいなとは思いました、はい、突然させてごめんなさいって感じでしたね、本当に。でもまああの感じもまあいいのかなとは思いましたけどね、終わった後のその笑いも含めて、
クスクス感が、うん、
ぴったりも、まあぴったりっていうのもいいんだけど、このなんつうの、リアルでやってる感っていうんですかっていうところも良かったかなとは思うんですけどね、はい、で、32、
最低な一子以外お疲れ様
ひどいこれ、
ひどいひどい言葉、ひどい言葉を、ひどい言葉をゆっくりね、ゆっくり、てかね、三章さんのね、あのこの読み方がね、自分つぼってるかもしれないです。あのこの言葉、この雰囲気でひどい、なんつうの、文章がなんかそのギャップがなんかいいですね。
本当ですか。
ギャップがいいですね。最低っていう言葉が合わないような感じで最低っていう言葉を使ってるところがなんかいいなと。はい、で、33、
せーのの意味とは一体、
はい、まあしゃーないっす ね、まあそういうこともありますわっていう、はい、まあ声だけですからね。しかもさっき言ったように配信ちょい前ぐらいに自分がそうだ最後こういう風にしてくんないって言っただけですからね。まあ最後の3章だからちょっとそうやって締めてもらおうかなと思って言ったっていうところありますよね、はい。で、34は終わりの AA でなぜか2人が踊ってますけど、はい、どういうことなんですかねこれは。よくわかんないですけど、まあ、とりあえず終わりということで。で、
35番さん、イッシーの張り手された時の声最高だったよ。
ありがとう。
これ良かったですね。なんだろう、俺が想像してた声と違う声が出ましたね。
本当に？
うん。なんかあんまり出したことない声出たんじゃないっていう、あんまり聞かない声が出ましたよ、イッシーから。
あれね、うん、おじいさん声？
おじ、おう。
ハイジーの時の声。
そう。
なんか今、おなじみみたいに出してきたけど。
いや、マジ。これはマジ。
低燃費の。
そうそう、低燃費の。
あっちの方の、おじいさんが。
そう。
三輪明宏以外にもそんなレパートリーがあるなんて。
ね、ありますよね。
ええー。
実際やってたしね、少しね。てか似てるしね、それね。
ありがとう。
ね、川本のやるじいさんの。あ、河本のやるじいさん
の。河本のやるじいさん。
河本じゃねえね。で、36
番さんは、一瞬見てる？
超見てるよ。
超見てるね。
常に見てたよ、俺。
38ぐらい見てるよね、すごいね。
ね。
がっちりね。で、37。
あ、俺か。怖い人、怖い話を読む人か。怖いおじさんのライバルだね。
まあ、怖いおじさんっていうのは多分自分のこと言ってるんでしょうけど。まあ別にライバルじゃないんですけどね。
ライバルではないです。
ライバルではない。
大先輩です。
大先輩でもないです。はい。まあ同じようにね、そういうふうな、ラジオをやってる人ということで。ですね、はい。で、38は、もうじっと見てますね。じっと見てますね。で、39。
上手だったね。
これ、三勝さんがうまかったねっていうことなんですけど。はい。普通に、もう良かったなと思って。正直、自分も当然、まあ、三勝さんがこういうセリフ読みの、こういう配信をね、しっかり、やったことないということで、自分も当然聞いたことないわけで、だからどうなるのかなと思ってたんですけど、なんの問題もねえって。
いや、
はい、普通にうめえっていうところで、で声も合ってたしっていう、
ね、うん、
ありがとうござい
ます。はい。で、40番。
40番さん、イッシーラブ、果て一同。
これヘイトですね。
俺すげえ憎まれてんのか。
うん、ああ、なるほど。
多分っていうか、まあ、ヘイト、そうですね。ヘイト一同なんですけど、そういう、ラブって言
った
らヘイトなんですよ。どういうことなんですか、ラブヘイトですよ。わざわざ、なんか避けるように真ん中に壁みたいなのもありますけど。はい。どんだけてか叩きやすいっていうところになんかポジション的にね、今いるってことで。41番
さん、イッシーは逮捕されちゃったの？あれですね、飲み物取りに行って
多分そうだと思う。
だから連行されたみたいな、ね、
通報するよっていうん で実際挙動ってたってところで、はい、逮捕。でもあれぐらいで、まあ、でサンスクリット語でこうやって書いてあるんですけどっていうのがバレたらどうなんだろうっていう、先生、ここの先生はできなくなるなっていう感じはするけどね、
うん。
で、42、あんまりこの企画に関係ねえな。42、
最近レイグラント始めたよ、ちゃん。戦闘のめんどくささは我慢できるけどパズルは絶対に許さない。
まあ プレステのゲームでですね、ベイグラントストーリーっていうのがあってですね、まあ、自分が大好きだっていう話を昔したことがあって、それを知ってる方なんでしょうけどね、あのパズルとかがあって、まあ、これは結構難しくてめんどくさいんですけど、まあ、それですね、まあ、あんま企画関係ないんで次で43、43どうぞ。
三章魚って方をもっとこじくりたいよね。
意思言うとね、なんか
いやらしいですね。
なんで
なんかね、なんかちょっとあの変な感じしますね、なんかね。
もう失礼なやつだ。
三章魚さんのなんかちょっとあれですか、なんか言った方がいいですか、あのどういう番組してるとか、まあ確かにその怖い話、でも怖い話っていうより今やってるのは、そのなんだろう、ちょっといい話ですよね、やってるそのちょっと不思議な感じの、その心霊なのかなっていうところを含んだそのちょっといい話、その死んだペットが出てきてとか、そういうところですよね。
そうですね、まあ、あとはその何人かネットラジオをおやりになってる方々と一緒になんかチームみたいなのを組んでて、そちらではシャレコはあのシャレにならないくらい怖い話集めてみないというところの怖い話を読んだりはしております。
そうですね、あの、はい、まあ、別のというかね、そういうあのなんていうのあれ、団体団体っていうか
団体
秘密結社です。
秘密結社ね、はい、に入ってますから、
はい、そうなんです。
まあ、そこでね結構な頻度でやってますよね、っていうか時間帯があの朝付近だったりするんで。
そうですね、夜中から朝ぐらいまでやれる方はやってますね。
そうですね、
はい、
でそこにタイミングが合うときに三章さんもやってる。
そうですね、
はい、ね、やってますね、はい、はい、自分もね、そのなんだろう、あともうこれから何話読んでいくか分かんないですけど、シャレコアのね、その全部読んでいくっていうその目標をもとにやってるってことで、どんどん、うん、あの話数を稼いでねいくとは思うんですけど、はい、自分も頑張りたいなと思うんですけども、はい、まあ、自分のこと言っても知らないんですけど、で44行きましょう。
はい、おっちゃんこんばんは、さんちゃんちゅっちゅ、初聞きなのに知ってる人2人も、さんちゃん結婚する？まあ、結婚はしません。
早いな、
早い、もう速攻でね、速攻でね、はい、初聞きってことで、多分あ今回その三章さんの方のツイッターでも、告知の方をしてもらったので、そっちの方で、拾って情報を拾って聞いてくれた方なのかなと。でそのつながりでたまたま自分も知ってたのかなと。
あ、でも多分
あ、違うの？
あの自分のリスナーさんの中にサムさんのことをご存知の方がいらっしゃってて、
あ、やっぱり
それを教えてくださってたんで、
うん、やっぱそういうそのつながりはやっぱり、まあ似たような系統のやつをやってるってことでありますよね、そういうのね、
はい、
だからだと思うんですけどね、まあおっちゃんじゃねえんですけどね、はい、はい、で、45番
さん、よっちゃんも学生時代はよく屋上でカツアゲしてたと聞きました。
また、はい、
また
面白い振りが来た。ほんとんで来たな。
来たよ。
どっちで行こうかな。もうかろうかな。まあ正直、うん、屋上は上がれないよね、鍵かかってて。
まあ、リアルな話、リアル
だから、はい、ちょっと体育館裏来いよ、
来いよ。
カツアゲ
場所違い、
カツアゲは否定しないっていう。
半分だった。
半分合ってるよと。半分合ってたけど場所が違えぞと。やっちゃんもって書いてあるからね。
持ってるんですかね。
まあその物語上のそのいじめっ子もっていうも含めてのことなんですかね、そのっていうことなんでしょうか。もが使われてるってことはそうなんですかね、かもしれないですね、で、46、
あ、46番さん、ならばおっちゃんは俺が嫁にもらおう、やりましたね、サムさん。
これ嫁なんですかね。自分嫁がないで。
嫁入りですよ。
よかったですね。
おっさんの嫁入り。
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 あなた。朝ごはんができますよっておっちゃんが。
おっちゃんが。やだなー。なんか綺麗な朝じゃないよね、なんかね。
でも食卓にお取り寄せがこう。
あ
朝からこいつお取り寄せでばっかりだなとこいつ作らねえな何もとこいつ作んねえで全部お取り寄せてるよともうお進行からお取り寄せてるんじゃねえかと実際お取り寄せてしたやってたことあったからね自分ねはい。それはきついですね俺がとか言ってるしね嫁にも俺嫁嫌なんですけどねで47
医師の業界ではご褒美ですよね。
どうなんですか。
罵倒が？
罵倒とか平手受けるのが平手バーン。
まあ、
考え
ん
だ。考えちゃう。シンキングタイム入るぐらいのちょっと悩むところ。
時と場合によるんじゃない？
そうなんか。てかリアルで答え。
これ乗っかった方がいいのかすっげえ迷ったんだけど。
リアルで答えてるあたりが。あんまり悩まないでスパンと言った方が良かったんじゃないのこれ。
いやーどうしよっかなーって悩んだ末、うん、中途半端なとこ行った感じだね。
時と場合によるってリアルだねなんかリアルな答えきましたね、で48ん48どうぞ誰だ
おっちゃんのやっちゃんいじめ始まった
やっちゃいじめじゃないんですけどこれは何ですか
せーのの
話だってあれねいやだってもう別にやっちゃんだけじゃなくてやっちゃんはなんか行きたそうだったんだけど他のトニーちゃんとかフォンちゃんもね、なんか一斉のせいでゴールしようって言ってねみんながなんかんどうすんだっていうところでね、あれはまあ難しいっすよはいね、別にいじめじゃないんですけどね。で49
さんちゃん気に入ったから今日から見つけたら聞くよ皆さんお疲れ様ですお疲れ様です
お疲れ様です
ありがとうございます
もしあれだったらマウントとか言ってもいいんじゃないですかマウントかまあ番組名か
はい怖い話朗読直後誌というのをやってましてマウント名が三章王です
普通に三章魚って、はい、ローマ字で書けばね、いいということですね。
はい。
今、医師がチャットの方で書いてますけど、三章魚、そうですね、普通に三章魚って書けば、はい、最後、UUO にすれば、そうですね。はい。三章魚、結構でも、配信頻度は高めですよね。
そうです
ね、結構やってんなって感じですね。その9月入ってもそれなりにやってますよね。もう。
うん、そうですね。始めたのが1ヶ月前なので、うんまあ、その割にはちょこまかとやらせていただいてるかなと。
そうですね。9月で結構ペース早くポンポンポンポンってやってんなっていうのがあって、まあ録音自分聞いてますけど、はいはいはい。で、50番。
50番さん、女性陣で医師を罵るコラボ来るね。
医師来たんじゃないですか、これ。
新しい風が。
風が。なんか妙な風吹いてきた。
おい、医師、正座しろよ、みたいな。
でね、みんなで平手をね、バカってバーンってやって、それでまたさっきのおじいちゃん声で。
うわっ
どんどんやられ
て。
あれ得なんだろう分かんない罵るコラボって何なんだろうね徹底的に何だろうこの放送っていう徹底的に男を痛めつけてるぞ俺って
リスナーもこうレスで罵るみたいな
あレスしたやつに対して必ず張り手かますっていう
っ
ていうか女性陣が大変ですね必ずその張り手かます流れにしないといけないっていうきついねはいで51番
さん一子もっと泣けよ
もっと泣けと
泣けと
これでまた平手がパーンっていくわけですよ大変だよ 泣けって言われてる。
しかもなんか丸が全然これは伏せ字なのか何なのか
そう なんで中途半端なところに白丸入って
んだ
か
何なんだろうこれって思っちゃったもんね。
俺も分かんない。 なんか隠してる理由もよく分かんないし、うん、でその何つうの打ち間違えっていうことでもないし、
うん、
不思議な丸ですね。で、52
おっちゃんかわいい。おっちゃんはは、
まあおっちゃんじゃねえんですけど、とりあえず、まあ、あの自分の配信を聞いてくださってる方ですかね。っていうか俺出てきたの別に朗読のとこには出てきてねえんですけど、今出てきたばっかりなんですけど、まあありがとうございます。で53番、53どうぞ。
あ、医師が美味しいポジションにいるな。
ああ、
やっぱり、まあ、
残されて美味しいみたいな
だそういうとこに俺も行きてっていう人が
立ちたいんだろうな。変わってあげるよ別に君も今日から下呂術デビューだ
ね。変態って罵ってくれとみんなに俺は殴ってくれと。
今日の千葉さんの一心の罵り具合が面白くてしょうがないです
ちょっと千葉さんのちょっとなんか出てきちゃって
来てます、ね、う
ん、
変態みたいな
変態
朗読で火が入ってるんですよ
火が入ってもう
まだ罵り足りないみたいな、うん、
もっと
あるかもしれない
。千葉さんのね秘められたところがここでちょっと火ついちゃってもう隠しきれないぐらいの、ね、もうねまた平手打ち手ぐらいのあれがはい。で54、
おついち大好きだなんだろうなさんちゃん、はい、
さんちゃんになっちゃいましたけど、
さんちゃんになってます。
まあ確かにね、三生魚さんってすごい言いづらいし書きづらいところがちょっとあって、
そうなんですよね
確かにさんちゃんの方が楽かもしれないですね、はい、
はい。
おついちは確かにどうなんですか。
まあなんか何作かは読んだことがあります。好きですね。
なるほど。もうやっちゃんもちまさんも読んでますよね。
うん、読んでます
ね。やっぱりあの好きな人が多いんですね、やっぱおついち作品っていうのは。
いいですね、うん、
いいですね、
うん。
なるほどね。さっちゃんは読んだことあったんだっけ。
いや、もう、ああ、朗読はしてないですけど、普通に読むことはある。
なるほどね。一種は知らない。
俺は知らない。
あ、そうなんだ、
うん。
俺はまあ、 あの自分でその読むっていうことをしなくても読んでくれてる人がいるからそれを聞いてるみたいな感じになっちゃってますけど、おついち作品ね、実際まあ、いいものが多いですね、確かにね。で長さもなんかすごい長くないから朗読配信はやろうっていう気にもなるのかな。
うーん、そうかもしれない。
半端じゃなく長いのってそのなんだろう、まあ、そういうのはやらないっていうことなのかもしれないけど、自分が聞いてるのは程よい長さで、
うん、うん、
まあ、朗読配信にしてもいいかなぐらいの長さのものが多いんでまあそういうのもあっていいのかもしれないですけどね、はい。で、55、
55番さん、奇跡のアンビリーバボーみたいな話ですか。
その三番様のとこ、こういう風なそのおまじないが流行ったんだけど実はみたいな、それとも別のとこ、これは何の話だ、これどこどういう意味なんだろう、わかんない。
科学でちょっといい話の話。
ああ、そういうことねなるほどね。三章さんのやってる、三ちゃんのやってる、番組についてということですね。どうなんですか、まあそう言われればそういう系でもあるっちゃあるのかね。まあ否定できないところにもあるんですかね。まあね、まあね、はい、はい。で、次行きましょう。56、
56番さん、おっちゃんもゴールデンタイムから朝までやっちゃおうよ
配信をと最近朝までってか朝までって朗読はね、朗読は辛いよね。しかもぶっ通しで一人だからね、誰かいればね、うん、まだその休む時間があるといいかもしれないですけど、ずっと喋るってなると結構きついですよねって言いながら昔やってたけどねやってたけど 今はね、てか雑談挟まねえとっていうところありますけどね。はい、で57、
ゲロ術はいつ株式会社になるの？
まあ昔から言われてる株式会社化なんですけども、それやってどうするんだと、誰が株買ってくれんだって話なんですよ。てか誰がやんだろう、網竹さんとかやるかなこれ。
無茶ぶり、
無茶ぶり、無茶ぶり。てか自分が別に、や、あの自分じゃないところに放り投げてね、もしかしたらね。でもね、なんだっけ、 GRJ って名前のなんかはあるんだっけ、
なんかあったような気がする。
そう、全然関係ないけどね、全然関係ないけど、なんかあったような気はしないでも、ね、株式会社かどうかはちょっと忘れた。はい、そうですね。で、まあ、それはまあ長く待ってればもしかしたらね、あのいろいろその配信形態もいろいろ変わってきて、これはいけると、これ金になんないとでもダメなんですけど、なるって言った時に、なんか会社を立ち上げる人が出てくる、まあ、ないな。で58、
参照を番雑談すれしかないよ。
これ参照魚いたって、これ本当の両生類の参照魚のこと言ってるんですかこれは。
あ、多分自分の放送用のジータですね、これ、う
ん、あ、放送用のジータ、
ジータが、うん、放送の時の雑談のその書き込みのスレしか今作ってないので、
ああ、
多分それのことをおっしゃってるんじゃないか。
なるほど、
まあなんか作ってほしいすれがあれば、それは自分のところでおっしゃってください。自分のところでね、
雑談
放送するときに。
なるほどね、はい。はい、で59、59どうぞ。
私です。この間のネトラジでリスナーが対応にいた配信にいたりしたのかな。
どうですかね。いや、
それはどなたの配信ですか。
どっちですかね。これ三章さんの方に自分の配信も聞いてる人がとか、自分の配信の時に三章さんの聞いてる、どっちなんだろう。大量にいた。
まあ、でもハンキーさんのラジオとかですか。
そっちの方？
ハンキーさんのラジオに、うん、DJ さんがゲストに出たりしたから、そういう、
ああそういうのに出たりしてるのってことかね。
はしてないですよ。
それはないですね。
私もし、はい、聞いてました。
聞いてました。そうですね。そうですね、出たりっていうのはないですよね。
ないですね、
うん、まだね、いつかもしかしたら出るかもっていうのはあります。、はい、逆にまあそっちの方に出てた人がゲストで来たとかはあるんですか。
いや全然
そういうのはまだない。
はい、
そうか、まあ、自分いたこさんよが来たっていうのはあるんですけど、まあ当時まだそのネトラジ配信する前ですね、いたこさんがの頃に来たっていうのがありましたけど、まあいいや、これ企画関係ねえし。で、60
番さん、ちょっとやっちゃん、イッシーから何かカツアゲしてみてよ。
出たよ。何かカツアゲって。何かってどういうこと
だ。何かっていうのが曖昧。
え、弁当よこせよとか、そっち系。
何が出てくるんだろう。面白そうですね。
お前ちょっとプレスリーよこせよ、みたいな。私よ。
カツアゲ新しいな。プレスリーカツアゲするの。カツアゲして
プレスリー
明日持ってこいよと。
そうそうそうそう、薄型のやつ。大きい方はやめろよみたいな。
重いからやめろ
よ。分かってんだろうなみたいな。
分かってんだろうな。
怖え。
旧型じゃねえかよ
みたいな。PS2 も動くかと思ってみたいな。
誰が旧型だっつったんだって言って。
こんな空気清浄機みたいにでかいもんいらねえんだよ。
怖いわ。トルネがついてねえじゃねえかっつってドーンって。俺がプレステ3って言った時はトルネもついてんだみたいなやつで。怖
怖い。当然だろう。
当然だろうと。1テラのハードディスクどこ行ったんだよみたいな。これじゃ録画できねえだろみたいなやつで。怖いわ。っていうか、もうやりたい放題だ。意思どんだけっていう。で、61。
61番さん、次回、おっちゃん、男の子になる。お楽しみに。
やだね。この男の子っていうのはすごい、なんだろう、よく分かってないんですけど、自分が。どうすればそれになるんですか。それがよく分かんないんですけど、オカマと違うところはどこなんですかと。
まず二次元に入ります。
ああ、まずね。
まず入り口が
。
すっげえ、入れねえ感じがするんだけども、そっから。まあ、ゆっくりね、ゆっくり2次元になっていくと、3次元から。で、ゆっくりね、女か男か見分けつかねえようなところになっていくと。でも声が変わらねえと。ダメですよ。で、62。
おっちゃんコーン、GRJ リスナーなので、ちまさんのことも詳しくお願いします。
まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、まあ、とりあえず、そうですね、ちまさんも、下老術の方ではないので、そういう意味では、知らない方っていうのも、いるかもしれないですね。はい。結構聞いてるリスナー層の中では、どうしても、下老術でやってる方が、声出してる中で多いんで、まあ、自分が企画してるというのもありますけど、だから千葉さんのこと知らねえという人もいるということで、詳しくということですけども、
うん、
まあ同じそのね、ゲーム朗読実況スレと同じ板の、
そうです、
何日、何日 V で朗読スレ、今はもう普通にあれっていうか、でも落ちたね、本スレ、
あれ落ちちゃった、
本スレ落ちてるな。本スレ落ちちゃったけど、
昨日までは生きてました、
生きてたのは自分も確認してるんですけど、ちょっとなんか今は落ちてるよね、これないよね、あれまた立てたかな、誰かわかんないけど、とりあえずその昨日まであったあのスレはなくなってます、落ちてます。落ちてますけど、まあ朗読スレですね、何でも朗読スレ、
何でも朗読スレです、
そうですね、そこで、配信してる方と、でもちょっと最近はちょっとご無沙汰、
ご無沙汰ですね、
ですね、ちょっとまあいろいろあるってことで、はい、で、まあそこ以外でもっていうのは
ないですね、前は飛躍でも朗読してたけど、新しいパソコン買ってなんか設定がいろいろめんどくさくてそのまま見た、
なるほど。そのあれ、その時はジータ？
その時はは
ジータでやるって感じ？
なんかどこかのゲームのかそってるところにひっそりと。
そっか、はい、ジータでは
してないです、
ね。してないんですね。まあ一応あるにはあるけどもっていうか。
あるけど活用しないですね。
最近はっていうね。ええ。
うん、
そうですね、で長いんですよね、やってんのはもう、
そう、
配信歴は、え、だって俺より長いえのかな、
2006年
だから俺の方が長いか、
うん、
でもそれでもほとんど変わんないですね、自分2005年の11月だから2006年だから、まあそうか、4年
かな、
うん、やってるってことで、
うん、
まあベテランさんですわね。
はい
はい、まあかなり知ってる方も多いとは思うんですけどね、それだけそうやってやってて人気なんでリスナーもつきますからね、と思うんですけどね、もしあれだったら、まあだからそこの朗読スレ見てたら時折チーマーさんが来て朗読やってっかもよってことですよね、
そうですね、
うん、
う
ん、なんでうんなんだか分かんないけど普通にやるよね、やるよね、
やります、やります、
やりますよね、はい、で、じゃあ次行きましょう、63、誰だ63、もう分かんなくなってきたな、63行きましょう、もう じゃあさんちゃんいきますか。
はい。おっちゃん、おやつの味噌カツ丼アイスよ。
ね、自分がその、
はい、嫁になった時に
お やつに味噌カツ丼アイスが出てくると、ね、確実にぶつけられますよね、あの自分が。
ね、
いらねえよこんなのっつって。なんだよこの上にの。
どうやって表現してるのかが気になる。誰
か。
あ、米が入ってるのか。アイスのつぶつ
ぶ。味噌カツ丼アイスってね。
バニラアイスの上に味噌カツが乗ってるみたいな。
いやねこれ。
新しいデザート。
新しいデザートっていうかこれマジであるんですけど、売ってんですよこれ。
え、マジで？
え、だって自分が味噌カツ丼アイス食う配信したことあっから、未だに俺これ言われるんですけど、これウェブカメラで映して食ってましたから俺。で、とてつもなくグローテスクな感じで、で味噌カツ丼アイスってこれ実際に調べれば売ってるとこがあって、
ありました。
はい。でそこで実際取り寄せて食ったんですよ。
すごい。で福岡であります。福岡に、
ね、名古屋
の、
で、この味噌カツ丼アイスっていうのがすごくて、味噌カツ丼を冷凍庫でただ冷やしただけみたいな感じなやつなんですよこれ。だからアイスって言っときながら本当に豚肉だし、味噌カツ丼の味噌が固まってるのが上にあって、で下バニラアイスとかなのかなと思ったら本当に飯が固まってるってことなんですよ。
あ、
で固まってるもんだから上の味噌カツ丼の味噌が混じらないでただ乗っかってるだけだから、それがスプーンを弾くんですよ、ガチンガチンっつって。でそれをまずクリアしないとカツにいけねえっていう。だからなんつうのかな、混ぜてえのに混ざらないし、混ざったところでもドロドロっとしてるし、もうなんだろうこれっていう。
味噌カツ丼アイスっていうか冷凍味噌カツ。
そう、味噌カツ丼、冷凍味噌カツ丼。まさに普通さ、そういう風に言ったらさ、なんつうの、上っ側の味噌に見立てたチョコとかさ、でカツ丼に見せかけたなんかモナカ使ってるやつとかなんかわかんないけどさ、うんうんうん、そういう風になんか見た目味噌カツ丼じゃねえのって言うけど違うわみたいなやつかなと思ったら本当味噌カツ丼なんだよね。
まんまだったでござる。
でここ他にもいろいろ出しててね、それもいくつか頼んでがっかりっていう、もうがっかり配信してたその時は。絶不調だよ。だからそれがあってからなんでか知んないけど俺ゲテモノアイス頼む人っていうなんかその時ついて、昔から聞いてる人だとなんか味噌カツ丼アイスっていう言葉がたまに、はい、言われるということですね。これ二度と食いたくねえって感じですよマジで。しかも高えですからね、送料含めてこれ1000円以上しますから、
いや
もうがっかりだよ。俺容器だけ未だにあるよ。わざわざ高い容器の買っちゃったんですよ、なんか陶器の容器のやつ。記念にっつって。
じゃあ私が今見てるサイトですねきっと。
だと思います。
ひつまぶし丼とか、ね、
そういうことです。でひつまぶしに見せかけた何かそうやってバニラアイスとか使ってるじゃなくて、ほんとひつまぶしただアイスにした、
凍らせただけ
、うん、すげえもん。だってカツがガッガッてそのスプーンでやったらバーンってやって跳ねたんだって。あの吹っ飛んだよ、だって二つに割れねえもんだってカツが。でカツね二つぐらいしか入ってなくて、買って豚肉が。がっかりだよ本当に、ひどいよ。で、じゃあ次行きましょう。64
64番さん、嫁が嫌なら婿に来る？
婿に行かなきゃいけないですね。
うん、
はあ、行くかな。で65
番さん、イッシーラブ一同ヘイト、この方が分かりやすいかな。作中のゲームに例えたんだけど、ちなみに5回続きは。
イッシーの方からは一同に対してずっともうラブを出し続けるんだけど、こっちがずっとヘイトを出し続けるっていう、で徹底的に
最後の1行に絶望感がすごいある。
ちなみに5回続きます。
5回続くところに
絶対信じてるからな。
そう、最後までラブで行くんだけどって届かないんですよ全然っていう。 で死亡になるっていう。きついね、完全きついね。最後の最後泣いちゃうね、もう多分ね、はい、で泣いてるのにまたそっからさらに追い打ちをかけるようにまたね罵倒が、
マジラブ
でほーれーっつってまた平手が恐ろしい。で明日もやっかんなーっつって怖いわ。で66
ちゃんと来いよ屋上に
屋上にってで屋上かじしまってたら体感裏だなっつって怖いわ。で66
おっちゃんのエプロン姿
どういうことなんですかね。エプロン姿じゃまずいと、どういう意味なんですかねこれはね。俺エプロンしてじゃまずいってことなんですかね。
いい嫁さんになるよってことだよ。
あ、なるほど。いい嫁さんになるよ。嫁さんなんだ、どうしても、ね、
嫁さんなんだ、
どうしても嫁さん。でなんか作ってんのかなと思ったらただお取り寄せの袋あげてるだけっていう、がっかりですよ。で67番、
イッシー、そこは即答しようよ。ネトラ次回のド M を目指そうよ。だそうです。
だそうです。
だそうです。
ネトラ次回。
いかがでしょう。
だからもう配信だとすごいんですよ。誰かいつもゲスト呼んで、もっともっと来いよって。
もっと来て。
なんだろうこの配信って。
できるよ。
なんだろうこれ。ただ主がただ喜んでるだけだぞこれ。もっとだよ。怖いわ。
ストレス発散したい人よっといでみたいな。
それでもうね、これお互い喜ぶっていう、お互いスッキリみたいな、よくわかんないけど。そうしたらこれね、人気出たらある意味いろんな人来るかもしれないよこれ。
今日のゲストはですね、
そうすっげえドジついの言ってくるのがどんどん来るわけですよ。もうそれでへこむのかなと思ったらへこまないどころか喜んでるこいつ。笑ってるよ、
変態だー
って。変態だって。でその変態だも嬉しいから終わらない、無限ループって感じがする。なんかド M 王って、でトラ次回のド M 王ってすごいね。その配信なんかもう聞いてらんない感じになるけど、どんどんあのエスカレートしていくと。で68、
68番さん、ちま、はい、さんが罵ることに対してノリノリに聞こえたんだが、
ちょっと本性出ちゃった感じ。
いや、本性は、中間くらいかな。
中間
中間くらい
中間くらい。まあ、どっちでも、
需要と供給があれば。
どっちでもいけますと。どっちもシフトできますよ、的な。
今日はちょっと、ね、うちが。M っぽいかなみたいな。
だからちょっと自分は S 側にシフトしてみたいな。
そう
ね、意外と嫌いじゃねえなっていうとこ。はい。で、69番
さん、ちまたんピロピロピロピロ。
これ読ませない方がよかったですかね。
これはどうなんだ。
これはどうなんだ、これ。これはちまさんもどう反応したらいいかっていう、これ一子が読まなくてよかった。
これこそ俺が読んだ方がよかったんじゃねって思った。
やっちゃんに言われて結構嬉しかった。
嬉しいんだ、嬉しい。嬉しい方に。
あらやだ
あらやだあらやだ
あらやだ
あらやだ。で70、
ちまさんのドエスっぷりに俺も興奮を禁じれない。
いましたよ、
いましたね、
ここにもド M が。
ちまさんに罵られてと。
困った人たちですね。
で平手くださいっていう感じの。みんな並んでる感じのちまさんのところに整列して、
最後尾ここになります、う
ん、あの猪木の張り手みたいなもんですよ。あの俺も闘魂注入してくれぐらいの感じで、ちまさんにこれ殴ってくださいっていうね、もう平手じゃなくてグーで来てくださいぐらいの人もいるような感じですよね。で71、
その時イッシーの罵ってオーラがちまさんに火をつけた。
罵ってオーラ一子のなんかそういう雰囲気がちょっと
出てたのかな、
出ちゃってちょっと千葉さんのところに今ちょっとね、来ちゃったと、
今日はいいのみたいな
、ね、結構気合い入れてあの平手のシーンとかやってましたからね、あんまり あんまりあそこまで張る感じのは今までなかったんで、はい、なかなか、火をつけましたね。で72
番さん、アミーゴはやればできる子だよ。そのうち事務所退社して執筆活動に専念するらしい。
すごいですね、マジですか執筆活動すごいとこまで行きますね。まあアミーゴって言って分かる人がどれだけいるのかという話ですけどね、どうしても、ね、そうそう、さっきのねちょっとまあ言いましたけどね、少しね、あのゲロ実にそういう方がいらっしゃる、はい。で73、
37番さん、まずはザル豆腐と納豆を売り歩く仕事から始めようか。株式会社
GRJ
何がしてんの何がしてんのこれしかも売り歩く売り歩く、
まあまずこれ飲めよっつって
まずこれ飲めよ、これ食っとけよっつってザル豆腐飲ませて、もう大豆だらけですよもう納豆売り歩く、何のために GRJ っていう名前にしたのかよくわかんないですけど、売り歩く仕事か、どういうことなんですかって。74
GRJ より落ちまくってるよね、
これは、
朗読
するやのことですかね。ちょっと元気がない、
いや元気はあるんじゃないかな、
元気はあるけど、うん、やっぱ聞きちゃう、
うん、かな、どうなんでしょうね。昨日でも告知の後に配信者さんが、
そうそうそうそう、
うん、
そうなんですよ、やってはいるんですけども、
そうです
やっぱ聞いちゃう、そのなんだろう、
結構小説とかだとレスつけにくかったり、
そうそうそう、うん、そういうのがあるんですよね。あの朗読はあまりそのなんだろう、列をつけるようなあれじゃないんですよね。
お、今の読み方良かったとか
お、今の良かったって言ったってどこっていうことにもなるし、
どこみたいな、うん、
だ今のジンときたって言ってもどこっていうのもあるし、だ終わった後にですがそれなりにちょこちょこってつくのはあるかもしれない、感想的な感じでね、うんうん、あるかもしれないけど、途中途中であんまりつく、結局ついても、まあ読めないし、
うん、嬉しいんですけど、
ですけどっていうところね、
みたいな、
うん、だからそういうのがあるんで、なんか難しいんですよね、
うんうん、あでもガンダガン聞いてる人はつけてあげると喜ぶと思います。
そうですね、まあ、もしかしたらどこのことを言ってるか分かんなくなっちゃうこともあるかもしれないけど、なるべくつけていただける方がいただく方がまあいいと、
元気が出ますね、おちょっとテンション上がってきたぞみたいな
ね、まあ、そういうのは実際ありますよね。やっぱつかないよりかはついた方が。
そうですね。
うん、はい。で、75。
なぜ味噌カツ丼アイスが一つ失敗した時点でやめなかったのか、それがおっさんの魅力である。
まあ、おっさんじゃねえんですけども。いや、っていうかこれ、一つ失敗した時点でやめなかったのかって書いてあるけど、いや、やめてんだよ、俺。いっぺんに一緒に頼んじゃったって話で。いや味噌カツ丼アイスがなんかもうこれ嫌な気がしたから、他にあの無難なところ、なんかイチジクアイスとかあったんですよ、
うん、
でまあこういうのはさすがに普通に作ってんだろうとそのだからこういうのは別にまあなんつうの、安全牌として切ったわけです、
はい、
で送料高いから一つだけっていうのも嫌だっていうのもあったんですよ、
うん、
そしたら全部外れたっていう。
あ、そうなの。
あの、
一時ダメだったの。
そう。だから一時アイスって食ったことないからどんなもんなんだろうと思って、あの食ったわけですよ。そしたら無味なんですよ。味がしねえんですよ。
だけど味がないの。
そう。味が全く。
俺柔らかい氷食ってんじゃねえ。
氷じゃねえ。氷じゃねえ。
でね、だからね、無味ってすごいね、食っててさ、なんかねテンションガタ落ちするんですよ。あの。何にも、なんか味があれば、リアクション取れたりもするんだけど、無味だから、なんか、 何なんだろうこれっていう。でもうがっかり、全部がっかりっていうね、そういうのがあってですね。他にもそ
う、イチジクアイスもう販売されてないですね。
ああそう。ああそう。
イチジクの果肉たっぷりで当店で人気の季節のアイスって書いてますね。
そうだからこれ間違いないと思ったわけですよ、それで。そうしたら何か入ってる的そのものはあるんですよ。そのイチジクなのかなこれっていうつぶつぶつぶつぶ的なものがあるんだけど、味がしないんですよ全部。俺鼻おかしくしたかなと思うぐらい。あれおかしいな、今なんかちゃんと取ってスワーってその溶けてくのに味がしねえって、もう何なんだろうっていう。その冬山で水が欲しいときに雪食ってるみたいな感じですから、もうすごいがっかり感が全開でひどかったです、はい、そういう感じです。で76、
76番さん、すごいこと気づいたんだけど、それ実はチンして食べた方が美味しいんじゃね？
と思いますよ。これ味噌カツ丼アイスのことだと思うんですけど、まあ冷凍庫に入れたんだからチンすりゃいいんじゃねってことなんだと思うんですけど、でもねチンしたらねもう見てらんないような感じになると思いますよ。あれすごいですから。白米の塊がアイスになってるやつってすげえですから、本当に。はい、で77、
77番さん、サンさんはすごくまったりしているね。まったりしてますね、うん、
ゆっくり時間が流れてる感じですよね。
いやでもシャキシャキしますよ。シャキシャキ
シャキシャキしてる。
シャキシャキ
シャキシャキ
してますよ。シャキシャキ
シャキシャキしてます。
してます、してます。
そうか、してるのか。そのシャキシャキしてますよがもうまったりしてるんで。自分の中では早く動いてる感じなんだけど、周りからするとそうでもねえみたいな。
いやでも多分仕事中とかシャキシャキシャキシャキシャキってやってますね。
シャシャシャシャって、
はい、あのマグロみたいな感じ、こう
山椒じゃなくて山椒じゃなくてマグロみたいな感じで、
そうそうそう、
止まったら死ぬ感じ。
そうそうそうそう、
よくわかんないけど。ね、
はい、
はい、で78、
こんばんは。もう終わってしまったか。
あ、ちょっと意思ロボっていっちゃったな。一回保留かけるか。
ん？マジで？ちょっと保留かけよう。
うん、どうだ？ OK かな？まあ、石自身も今保留かけてますね、今ね。
ん？
ん？大丈夫かな？
どうですかね。
うん、大丈夫っぽい。
ん？
はい、
オッケー。
で終わっちゃった時に来たんですね、78番さんね。まあとりあえずそのいつも通りなんですけども、録音アップするんでそれを聞いていただければと思います、
うん、
はい、で、79番、ん、79番、
私です
か。島さんに平手打ちが、平手打ちを打ってもらえると聞いて飛んできました。
はい、来ましたよ、チマさん。
なるほど。でも手が痛くなっちゃうからな。
すげえ、ジュラッシュプレイ来た。
手が出た。
恐ろしきましたよ。平手打ってくれるもらえると聞いてきましたって、じらすっていう。で、どうしよっかな、みたいなやつですよね。はい、ド M に、ド M にさらにね、その、で、80。
イサムキュンペロペロ。
また変態って言われちゃうよ。
これはひどいな。
これはひどいね。キュンとか言ってるしね。言われたことねえよっていう。しかも何なんだろうペロペロって。はい。で81。
イッシー平手食らうとありがとうございますって言うんでしょ。
ねえ。
そうですか、
ね、トリックの、トリックっていうドラマにもいましたよね。バーンってやられてありがとうございますっていう人いましたけど、うそういう感じ。
兄、あれ、
そうそうそう。
あれ違ったっけ、金髪の。
そうそうそう、
何も分かんないわ。
名前さんにバチーンって言ったありがとうございます。
初期のアイドルです
よ。そうそうそう、必ず言う。 と平手食らうともうご褒美だということでお礼言ってくれるっていう、はいね、ありがとうございますっていう、はい、で、次82番さん、
アミーゴの軽いフットワークが欲しい。
いろいろね、そのやってますし、実際にね、そのなんですか、同人芸っていうんですか、っていうのも実際出してる、
作ってるからね、
作ってる、うん、ね、そういうことで軽いフットワークが欲しいと、はい、で83番さん、
私がまたやっちゃんにいじめられてるって言われて、
いや、
アミーゴが水島ヒロニのハゲっていうのは分かってないとね。
水島ヒロに似てるっていう、アミダケさんがね、
うん、
で実際になんかそういう風に、言われてたっていうのがあるんですよね。なんか
思ったんですけど、さっきの事務所辞めて執筆活動をするっていうのはそこから来てるんじゃないですか
っていうのに言われて気づきましたミスりましたね。
なるほど、
そこまで、そこまで受け止められませんでした。言われてみればそうでしたね。干された、そのね、今水島ヒロそういう風になってますから、ね、執筆活動でそのタレントやめんじゃねえのっていうのありましたから、それでってことか。深いわっていうかね、あのレスでそこまで、そこまでね、嫁というのはちょっと無茶でした
ね。俺分かんなかった。
分かんないですよ、それは分かんなかったです、それは分かんなかったです、すいません。そうか、だから実際にリアルの網竹さんは別にそうじゃねえぞということなんですかね。だからね、水島ヒロの話してたってことですね、まあ、ハゲじゃねえと思うんですけど84。
じゃあ俺美味しい大豆育てる方法勉強するわ。
大豆、まあ、ザルドフ、
ザルドフ用と納豆用で
納豆用で頑張ってくださいとしか言いようがないです。もう勝手にやってくださいっていう、もう美味しい育てね、頑張ってください。で85、
そうか、これは実話だったのか。
これはどこだろう、
どっちだ、これ水島ヒロのことを言ってるのか、
どこら辺のことを言ってんだろう。
これは石井がマジで変態だったのかっていうことなのか
ねえ、どこなんだろう、何に
対して、多分前者だって
なのかな、
前者前者
なのかな。で、そうなのかな、実話じゃないですね。じゃあね、水島ヒロの方はあれですけど。で86、
お茶の朗読には切れてますねって言えばいいんだよね。
切れてますと、これあの、ね、あのボディービルダーの大会とかで切れてますっていう応援の仕方があるんですけど、あのよくあの意味が分かんないんですけど、自分もなぜか知んないけど、みんなあのポーズしてる時に切れてます切れてるっつってあの言ってるのをあの見たことあるんですけど、すごい意味分かんないですよ。筋肉が切れてるってどういう意味なんだよと思って不思議でならないその感じの動画を見たことありますなんとかさん切れてますって言ってるんですけどね、すっげえムキムキで、なんかもうテッカテカの人がやってる時に切れてら、切れてますってやってんだけど、まあそういうことだと思うんですけど、
ボディービルダーの人が小力だったっていうオチではないんですよ。
そういうその切れてるじゃん、
切るわけでもないんですよ、
ぶち切れてるわけじゃないんでとりあえずなんかあの切れてるっていう表現をするらしいです。そのなんか筋肉がなんかすごいことになってるやつ、
切れがあるみたいな、
うん、そのキレってどういう意味なんだろうと思うんですけど、うん、そう、どうしてそんな言葉になったのかよくわかんないですけど、でもなんかそういう風に言ってるんで、多分それをてか朗読にキレてるっていうのもよくわかんないんですけど、まあそういうことだと思うんですけどね、それに合わせて、で、87番さん、
いや、これだけたくさん種類があるんだから一つぐらい当たりがあるはず、もうちょっとだけ試してみようぜ。アイス、
あー、アイスのことか。
うん、
いやだってさ、当店で人気の果肉たっぷりのイチジクアイスがそれですよ。
でもあれですよ、ホームページ見たら味があるとは一言も書いてないですからね。
果肉、うん、
果肉が入ってるだけですからみたいな。
こうひどい話だよっていう。だからね、ほんと気をつけないとっていう。
果肉が入ってるだけで味があるとは書いてないから、どっかのどっかのね人みたい。
本当に人気だったのかこれっていうね。そうですよ、一つぐらい当たりあるはずってね、ぜひやってくださいって感じですよ。87万もうすごいですよ。もうがっかりすぎてもうどうしたらいい。だってあれですもん、配信の時は味噌カツ丼アイスはなんか味噌の塊を少し食って、でちょっとカツ的なものの衣を少し食ってもういいってなっちゃったと思って、もういいや、もうこれダメだっつって、でちょっと溶けかけでドロドロになってる感じがもうお見せできねえって感じになってやめましたから。もうそうですよ、未だに画像あったりしますからね。で88、
うん、88番さん、さんちゃんが一日で最もテキパキしているのっていつですか？
だそうですけど、
はい、いつもテキパキですよ。
常に。
そうそう、シャカシャカシャカシャカシャカシャカって。
もう山椒魚がもうシャカシャカ動いてると。
そうですよ。水中のようにこう、シャーって。
気持ち。そうなんですか。早いな、今日っていう。
そうそう。
俊敏だなっていう感じの。
そうですそうです、はあ、
今日も元気に動いてるわっていう。
ピチピチして
ます。ピチピチしてるわと。すごいですね。なるほど。でさ、89なんですけども、
マグロみたいな感じでヒューン、全くわかりません。
全くわかりませんと、どういう感じなんですかと、ね、もうほとんど止まってねって感じですよね。もう次から次に、
はい、
もうあれやったらこれやってみたいので、
なんで、まあ、仕事中はそんな感じですね。
もう休みなく。
そうですね、なんか忙しい、
忙しい、忙しい、
ちょっと動かないと大変な目に遭うので。
大変な目に遭うので。かなり大変な仕事を止まってらんないぐらいの仕事をちょっとしてるっていうことで。
かなり、まあでも、
うん、
そんなのんびりですかね。
うん。
その雰囲気がね、
うん、
その喋りから来る雰囲気がそういう風に、
朗読の時は結構シャキシャキな人を演じたんですけど、
ね、しっかりね、
そうそう、しっかりした感じの人。
しっかりした感じの人、真のね、ちょっと
こうクワッとこう来るような人
演じたね、やってましたけど、
はい。
で、90、
イッシー、
ね、
これはなんだろう、
これはどこなんですかね、ペロペロしたとこですか、これは
なのかな。
やっちゃったなっていう。
あーみたいな、う
ん、そこはやんない方が良かったんじゃないのこれ。そういうことなんですかね、はい。で91
番さん、さっちゃん寝てるな、教科書250ページ8行目から読みなさい。
わかりません。寝てないです。
寝てないですよね。
実は途中知らぬ間にマイクがミュートになってて、喋ってるのに無視されて、それで気づいた。
マジかよ。
私仕方されてるみたいな。
あれって思ったらミュートが入ってた。
そうだったのか。
マイクのボタン式のミュートがついてて、
はいはいはいはい、
押しちゃってたみたいな。
完全俺が自分がいじめられてると。リアルでいじめられてんじゃね
えか、おかしいと思って。
誰も反応しないと、で、はい次みたいな言っちゃってるから、あれみたいな。
そう
そうだったのか。
ちょっと焦った。
焦るわな、そりゃな。
出てません。
本気で何か落ちたんじゃねえかって思うよ。で、92
番さん、なんやかんや言ってハゲって強調しましたね、思いっきし。
求められていると思って。
やっぱ答えていかないと。
需要に答えた結果だよ。
結果だよ。
ですよね。そこでね、やっぱ答えていかないと、残ってけねえってことなんですよ。そういう。
そんな。
やっぱね、リスナーさんのその欲しいところはしっかり答えてあげるっていうところで、はい、もう長いですからこういうのは、だそういうところはちゃんと分かって読みましたよっていうところで、はい、で93
ギネスっていう黒ビールが納豆臭いからおすすめ、
はてなですよね最後ね、
おすすめ
だとと、
そんなの
すす主にさっちゃんにおすすめってことでしょ、
ね、お前そんなとこ飲み会でお前あの開けたりしたらお前死んもう
帰ります、
ただじゃおかねえぞと
まずオーラでわかるから、
オーラでもう黒そのギネス、これこのギネスってビールがうまいらしいよ、ポーンと置いた時点でもうやめて
帰るわっつって
あ変なの見えるわ、
なんか茶色いの見えるわこれやってなんか粘ってんの見えるとだからギネスは出すなってことなんですよ、はい、で94
そういえば今日で完結らしいけれど次は何をやるの、
いや完結だから次は別にないんですけどあれ次、まあ、次何かね、機会があればとは思うんですけどね、またこういう風なことができればなとは思いますけど、はい、とりあえずこれで終わりと、まあ、これはね、もう話ないですしね、まあ、作者のそのあやさんも多分聞いてると思うんで、それでまあまあまた無茶ぶりですけども、はい、何かあればということですよね。で95
筋肉のキレについてはちまさんが詳しいよ、
え
無茶ぶりですね、
千葉さんが実はそういう会場行ってて切れてますと切れてます言うてたりするんですか、
すごいな気もしますよね、ちょっと
でもあそこまで筋肉は嫌でしょう、
そんなに
ねえ、
お
えそんなにあそこまでの筋肉はありもうだって肉団子みたいですよもう
むしろ大好物ね、
むしろ大好物だったんですか、
うん、真ん中くらいかな、
真ん中くらい、ああもうテッカテカの
程よいくらいがいいかな、
程よいくらい、
程よいくらい
ですよね、だからあそこまでのもう漫画みたいな筋肉のつき方はちょっとみたいな、だってあ尋常じゃない付き方してますよあれ、もうだってわけわかんないもん、だってあれですよ、だってあの気をつけできないんですよ、だってああいう人たち気をつけできないぐらいもう筋肉つきすぎてて、そのなんつうの脇の方のあそこがモコってなってるから気をつけできないんですよ、
モコってなってるんだ、
もうそれぐらい筋肉ムキムキなのはもう嫌でしょ、
うん、T シャツは貼らないです、
もう普通のはね、多分ね、うん、普通にもう普通のズボン履けませんし、でしょうしね、すごいですよ、うん、本当に漫画みたいな筋肉のつき方してますから、うん、それはね、千葉さん詳しいって書いてあるけどね、キレについてはね、詳しいってあるけど、まあそこまでね
学びました。脇が残った。
俺が少し講義をしたと。はい、で、96は、サンちゃんいきましょうか。
サンちゃんのワンワンをまだ聞いてないぞ。
いや、前回ですね、なぜか、まあ、どういう、まあ、レスの流れでですね、ワンワンをっていう言葉をですね、みんなでなんか言う流れがあってですね、はい。それで、まあ、今回ね、そのゲストで来ていただいた、さんちゃんもちょっとっていうところで、聞いてないぞっていうところで、まあ、言ってもらおうかなと思って、はい、言ってもらいました。はい。
いかがでしょうか。
いかがでしょうか。96番さん、いかがでしょうか。はい、感想、はい、で97番、
97番さん、キレのいい筋肉ってことじゃね、くっきり筋肉見えるみたいな。うん、
くっきり筋肉ね。
なるほど、
それが切れてるってことなんですかね。不思議で分かんないです、はい、あの世界はとりあえず面白いと思って、なんかよく分からないのが面白いなと思っていうので一回見たことありますけどね、そういうなんか動画どっかにあって、はい、で98番さん、
サンショウオワールド、
ちょっと独自の世界観を、
うん、ワールドあります
よ、ワールドありますよ、
ね、うん、
いやそんなことはないですよ
もうだってもうその返しからなんかもうね、いろいろ入ってますからね、いろんな雰囲気が、いやいや空気がありますから、はい、で99番、
ちゃんちゃんが面白すぎて腹が痛い
だそうですよ。
あ、そんな面白いこと言ってないですよね。
そのね、面白いこと言ってないんだけども、
何言ってない、あれ
言ってはないんですけど、
はい、
なんかでもさっきちょっと言ってましたからね仕事がっていうところで、でも自分はそう思ってないんでしょうけどね、シャカシャカね、三章なんだかなんだか分かんねえっていう動きのところですね。で100番、
そんなのんびりですかね、こいつは本物だぜ。何の本物ですかね。
もう本物ですよ、
本物やね、うん、
そんなのんびりですかねって言った時にもこいつは本物だなというところで、あんまり時間なくなってきたんでちょっとあの早めに言いましょうか、ね、101番さん、
罵っていいのはイッシーだけだから大丈夫だよさっちゃん。
うん、
やろこれ、
ん、
どういうことなんですかね、大丈夫だよってことなんですけど罵っていいのはイッシーだけなんだ、もう意思はそこのところにはあると、そのもう罵れと、何かあったら意思罵っときゃいいぞってことなんですね、はい、で102番さん、
CRJ 名簿、おっちゃん、さっちゃん、やっちゃん、さんちゃん、違和感ないな、
俺はいねえぞ
あれ意思がいない
おかしいですよね。
あとさりげにおっちゃんにされている、
そうおっちゃんじゃねえってんのにっていう、ね、全部ちゃん付けにしてって、そしたらもう、あ、石入んねえがいいやぐらいのあれで、はい、入れてねえみたいな
失敗名しないといっちゃんみたいな、
ねえ、そうですね、そうすると俺も変えないと被りますね、ね、違和感ないそうですよ、確かにね、まあ、ちゃん付けってところでってことですけどはい、ですね、で103、
肉と納豆を混ぜ混ぜコネコネしたい、ちょっとおかしいんじゃない
ちょっと普通にね素が出ました今はぁとはぁと、
こいつ何考えてんのみたいな、
何考えてんのと本当に本当に今危なかったです今。で104、
BL トーク入ります
BL トーク、
島さんとさっちゃんの
BL トーク、
BL トーク、
あの筋肉いいよねさっちゃんみたいな、
それ BL トークなんだ
キレがあるよね、
あ、キレあるよねってあるよね、あそこキレある、あそこモコってあれ気をつけできないらしいよみたいなあれ邪魔で強烈それはどうなの、気をつけできないんだよね、あそこが邪魔になってみたいなね、
あれ BL トークなんだよ
どうすんだろうね本当にどういうことなの、それ BL トークじゃないですよね、それ筋肉トークですよねそれで105、
イッシー筋肉なさそうだよね、
どういうことなんですかね、うん、筋肉ないで、まあ、ヒョロヒョロしてるってこと
ガッリガリではないけど、
ガッリガリじゃないけどね、ムキムキでもない、ね、うん、ムキムキでもないですけどね嫌ですからね、ムキムキだったら、
うん、
本当に本当に気をつけできねえのがいたらびっくりですから、はい、で106番さん、
モコってなってるんだに反応するちまたん、
どういう意味ですか？
どういう意味ですか？
どういう意味ないよね。
火つけちゃったな。
火つけちゃった。そこに火つけちゃった。
なるほど。
なるほど。ちょっとね、隠してた部分出てきちゃったみたいな。ちまさんの隠れた部分来ちゃったなっていう。ね、で、次行きましょう。107。
107番さん。俺はヒレ肉の方が好きだな。
これ何ですかね、わかんないっすね。ヒレ肉。
お前ら筋肉の話を。筋肉にするな、ヒレ肉の話をしろ。
ってことなんですかね。ヒレ肉。はい。ヒレ肉の方がって、筋肉よりかはヒレ肉の方が。ね。で、108。うん、
そのムキムキが中世っぽい人に責められるってのはどう？
だそうですよ。
まあ、うん、見たことないけどありなのかな。
ありなんだ。ムキムキが、ムキムキが攻められてる。
ムキムキが意外にも攻めかと思いきや受けみたいな。
意外なところで。
ああ。
一瞬は
ああ。そういうことか。
だって中世っぽい人に攻められるって書いてありますから。
あ、でも女の人っぽいってことですよね、中世っぽいから。
ああそうですね、
ずれたんですね。
これありと。
ありですね。
ありですね。はい。で109。ん、医師じゃない、
ん、
もう医師いっちゃえばいいんじゃない。
なあ、俺が読むの。医師のワンワンをもう聞いてない気がする。別に言わなくていいけどな。
振りですよ。109番さんちゃんと振ってくれたわけですよ、ね、そういえば一心の聞いてねえやと。その確かに前回の時には一心は出てませんでしたから、確かに言ってなかったっていうのを俺も忘れてました。うん、そうですね。ごめんなさいというところで。だからそこで、言わせるために書いといてくれたわけですよ、109番さんはね。はい、そういうことです。で、110番、
ちゃんと録音しました、ありがとうございます。ありがとうございます。
だそうですね。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ということで、
どうもです。
はい。で、111。
うん、111番さん、わ、ワンワンを、
また出ましたよ。書いてあったんで、また千葉さんが、読みました。で、112番
さん、千葉ちゃんも違和感ないね。え、石だ。
ああみたいな。
あーあーあーみたいな。あ、いたねぐらいの。
ちょっと忘れてた感が。
ね。みんなでペア組んでくださいって言った時に最後残ってる感じなぐらいですよ。なんか、ああ、いたん、あ、いたんだみたいな。でも本人は喜んでるんです。そういうのもありっていうところでね。いいのそれで。それでいいの。最後に残っちゃってる感じですけど、それでもあり。
あり、
ありなんだ。
いや、何が、ごめん、ちょっと分かんなかった。
最後にそうやってね、もう分かってて残されてる感じですよ。
うん。それしゃあないんじゃない？
しゃあないんだ。はい。じゃあ、113。
いっちゃんとか言っちゃダメだよ。黒歴史が読めない。
どういうことなんですかね。黒歴史がよくわかんないですけど。よくわかんないですね。黒歴史なんてありましたかね。なんかあったかな。
わかんない。
わかんねえな。はい。ごめんなさい。わかんない。で、114。
一心も、うん、違う。
え、いや、合ってる。
合ってます。一心もまだまだ隠してる変態性を解放していこうぜ。解放で。
解放で。
解放でって言われた。
今、サンちゃんの方から今、解放、解放宣言が今。
解放することが決まった今。
今、解放することが決まりましたけど。
解放でって言われた俺。
今だから解放するのか閉じるのかどっちかなと思ったら、今サンちゃんの方から解放宣言が出ましたんで、
解放しろよ、
ぜひ解放してくださいと。自由に、自由にしてくださいと、解放を、出ましたんで解放してください。はい。で、115番
さん、僕男の子だけど筋肉の方が好きだよ。
筋肉好きな方がヒレ肉より筋肉と。
なるほど。
ムチムチしてるやつの方が好きだと。まあ男の子ならね、まあちょっとそういうのに憧れる的なねのはあるかもしれない
ですけど、ね、うん、あ、お腹6つにしたいみたいなね、
お腹もう6つにてかもう8つもういっぱいは割りてえと、腹筋割りてえ
って、
腹筋割れてるのにはね、その憧れる人っていうのは多いかもしれないですね。女性も好きな人がいるかもしれないしね、
うん、
ね、ソフトマッチョ的なのが好きな人も多いですから、はい、で、116
番さん、イッシーこの後配信
だそうですけど、
いや寝るよ俺明日朝からバイトなんだって
だからもうやめなきゃいけないって話なんですよね、うん、ごめんね。で117、
イッシーは抜刀なら1号、平手打ちなら3号ご飯を食べれます。抜刀は笹錦、平手打ちは腰利光との相性がいいと思うことです、いいということで
だそうですね。抜刀されたらあいざーすって言って笹錦食うわけですよで平手打ちパーンと回ってあいざーすって言って3号腰光をいただくと、まあ、美味しくいただけるということらしいんですけど、イッシーはって書いてありますけど、勝手に書かれてますけどもはい、そうなんだろうと、てかそういう風にしろとね、どんどんキャラがよく分かんないとこ行きますけど、で、118、
今来た自殺、乗り遅れたらもう生きていけない
今来た自殺じゃねえしっていう、まあね、ちょっとタイミング合わなかったってことで、まあ、録音のファイルはアップしますんでそれを、聞いていただければと思います、はい、で119、
まずい終わりそうだ、おっちゃん今来た聞くよ、
聞くよっていうのはありがたいんですけども、ちょっともう終わるんですけど、録音ファイルを、聞いていただければと思います。で120
番さん、今日もチマジャッジが冴え渡りますね。
やっぱありなしはね、チマジャッジがこれありかなと。でもけっ、そうですね、うん、てか結構あり
今日は一心にジャッジが
下りましたね、うん、
はい、解放宣言も出ましたからね、はい、で、121
番さん、
え、あ、いいよいいよ、
イッシー三輪さんの声でワンワンおって言えよ、
メリー
ワンワンおだからフランスパン工房しかできないんだって
あの真似しかできないから別に
あの一言しかできないから
別にね、だから別にワンワンをもうその流れで言うしかできねえってことだよね。
そうそうそう。フランスパン工房っぽくワンワンを
しか言えないですよね。そうですよね。本当に美輪さんの声っていうか、まあ、まあ美輪さんの声ではあるけれどもね、実際に美輪さんがワンワンをって言ったらそんな感じになるかっていうとただ震えてる感じでそのね、なっちゃってますから、はい、122、
イッシー早くデッドラ2やってよ、
お金がないんです
ね、もう結構使っちゃいましたと
使っちゃったからね俺ね
ね、そうです、ね、
あ、そのうちやりますんで、はい、
ね、123がオツでしたと。で、オツでしたで、まあ終わりますけどね、そろそろ。で、124。ん、どうぞ、124。誰だ？これ、さっちゃんか。
誰も読みたがらない
ってことですかね。まあね、
誰得だよみたいな、ね、
まあサンちゃんの方から解放宣言が出ましたんで、
まあ、すいません
それは普通にただレス読みしただけなんでそれは別に構わないですけど、変態解放キャンペーンが、決定したということでまあ何かね、次回配信の時は
何かねって
何かそのちょっと織り交ぜながらね、あ、解放してんなと、今キャンペーン中だなっていうところを出しながら、
わかった
お、じゃあそしたら切れてますって言えばいいんですかね、それで
切れてますみたいな、一瞬今日切れて
んの、一瞬今日切れてんなと俺もうなんかどっか脳みそ切れちゃってんなぐらいのやつで もうなんか線ぶち入れちゃってんなっていう。キャンペーン、そうだ、キャンペーン中だった、そうかそうかみたいなね。で、125。
125番さん、イッシーはよく見ると下半身から常に変態を解放してるよ。
もうひどい悪いようやな俺、うん、
しかもよく見るとっていうのがよくわかんないですけどね。なんだよく見るとっつうの。
社会の窓が開けてる的な。
ああ、そうか、解放してる、あ、してるねみたいな、その見てみるとみたいな。
あいつ今日も開けてるよ、
あいつまただよ、さりげなく解放中だあいつっていう。そうか、キャンペーン中なんだ、しゃあねえなみたいなやつですよ。で、126、締めは綺麗に締めてねと。綺麗に締めたいですけどね。で、127。
127番さん、ニートのくせにバイトやってんの？それニートちゃうわ。
ニートちゃうからな。
ね、ニートじゃねえよって。ね、はい。で、もうちょっと時間のあれもあるんで、行きましょう。128が自宅警備員、イッシーの朝は早いと。まあ、自宅警備員じゃねえよっていうことですね。
ねえから。
はい。で、129、イッシー試練しようよと。
またね、やるよ。うん。テーブルマウンテンを登り切るまでは、ま
あ。なるほど。はい。で、これがどういうことなんだ？ついでにイッシーもねって書いてあるのはどういうことなんですか？
あ、俺を締めとけってことでしょ、だま。
綺麗に。
裏で締めとけよみたいな。
ああ、そういう意味。はい。
多分。
で、131が、今日の千葉さんは素敵すぎると。だそうです。
ありがとうございます。
ね。千葉さんの放送聞いたらまた、ね、いろんな千葉さんが出てくるんで。ね。知らない人が聞いたらっていうのもあるのかな。っていう配信も、時折、する時もあるかも。でも今回の朗読企画で千葉さん知った人が千葉さんの朗読、まあ朗読配信ならあれですけど、普通にゲームやってる配信聞いたらびっくりするかもね。
うん、そうかもしれないです。
そうかもね。はい。ね、で、132がお茶も試練してよと。今ね、てか、まあどうしようかなってとこですね。で、133が書いてありますけど、おっちゃん、さっちゃん、やっちゃんは試練せんのということですけども、やっちゃん、さっちゃんはどうですか今。そのゲロウジスの方ですね、風来の試練というゲームがあって、それのその一発勝負的な企画が、進行中で、それの話ですね。どうでしょう、やっちゃん、さっちゃんにせんのと。
誰かがぐんとレベルを下げて
くれれば、ってかそう、なんかあ、これなら超えられんなぐらいの。
前みたいにちょっと神が現れてくれたら。
でね、その神がね、昨日来たんだよね。
神、なんかスカイプ
にいたんですよ。久しぶりに神が。
コメント変わってますね。
そう、だからこれ神来んじゃねえかなと思うんで、一回神の動き見てからにした方がいいかなっていうのもありますね、正直。はい。で、134、おっちゃん P、これプロデューサーってことですかね。は、次回企画も何か考えてるのと。ないです。次回の企画というより、今持ってる企画を早くしろやっていう声があるんで、そっちの方をやらないとまずいかもしれないです。はい。で、135。あ、そうだ。俺が読んでるな。イッシーが寝てから本番ですからね、と。イッシー寝たな、と。寝たねって。
じゃあ、うん、反省会のラジオやるかみたいな。
そう。もう意思寝ちゃったんですけどっていうんで始めてるっていうね、そういうことですね。はい。で、136がゲーム配信見てみたいなと。ゲーム配信、あ、そのちまさんのってことね。まあでもやるかもしれないですよね、普通に。
そうですね。
まあその通りをお楽しみにということですかね。はい。じゃあまあそんな感じで、レスを消費しきったので、最後にですね、一言ずつもらって、さようならで終わりにしようかなと思います。じゃあ、その紹介順ってことで、千葉さんから行きましょうか。まあ最後に一言、
はい。
お願いします。
はい。 今日で最終回になってしまいましたが、最終章になってしまいましたが、今までありがとうございました。みんなでやれて、すごく楽しかったです。毎回違うゲストさんも来てくれて、イサムさんが集めてくれたんですが、とても楽しかったです。なんかみんなでこういうのをするのってあんまり機会がなかったので、またできたらいいなと思います。お疲れ様でした。
はい。そうですね。まあ、なかなかこういう機会がないところで、まあ、参加していただいたということで、こちらもありがとうございましたというところなんですけども、またね、機会があれば、ちょっと、そうですね、やれればいいなと思うんですけどね。はい。で、次、やっちゃっていきましょうか。
はい。今まで1章、2章、3章と、やらせていただいて、なんか、いつもは知ってる人、いつもこう、聞いてる人だったりとか、なんで、こう、話したことがなくてもなんとなく、なんか、一緒にやってもなんか、知ってる人みたいな感じで、やってたんですけど、今回、なんかこう、ちまさんとか、三昭和さんとか、あんまり今まで、こう、接点がなかった人とやって、すごく緊張したんですけど、でも、なんか、楽しくやれて、すごい、良かったなって思います。なんで、ぜひまた、なんか、こういう機会があれば、また一緒にやれたら嬉しいなと思います。楽しく読まさせていただきました。お付き合い3回してくださったリスナーの方々もありがとうございました。
はい。そうですね。まあ、なかなかね、その GRJ 以外のね、人とやるってことは、まあ、なかったと思うので、まあいい機会ということで、まあ、自分もちょっとやりたいなというのもあったのでね、良かったということで、自分も良かったなと思います、そういう意味でね、はい。で、次さっちゃんいきましょう。
はい、そうですね、お疲れ様ですということと、最後まで、最後だから言うけど、こういう最後のコメントってすごく苦手なんだよねっていうことを。あと、なんでしょうね。ゲーム実況朗読スレでは、違う、ゲーム朗読実況スレでは、よくコラボとかやってて。で、今回は、ゲロージッツ以外の人とも一緒に朗読をして、とても新鮮で楽しかったです。全3章でしたけど、すごく面白い話で、なんか最後ちょっと鳥肌が立ってしまうような話でしたけど、とても楽しかったです。またこういう機会を作っていただけたらいいかなと思います。まあ、またそういう機会があったらよろしくお願いします。お疲れ様でした。
はい、そうですね、またこういう枠を超えた感じのね、やつができればいいと思うんですけどね。あんまり、まあ、ゲロジス内でやるのも当然あれなんですけど、ちょっとね、まあ、確かにいろんな、その、ところでそういう風な朗読やってる人がいるので、できればね、またこういう風に、ゲロジスだけじゃなくて、いろんなところから実際上手い人、声がいい人呼んで、なんかできたらなとは思いますけどね。はい。んで、次行きましょう。
あ、僕か。お疲れ様でしたと。久しぶりの朗読だったので、僕自身が。まあ、楽しくやらせてもらいましたけども。まあ、こんだけボロクソ書かれたんで、まあ、うまく表現できたんじゃないかな、と思いましたね。また、うん。デッドラだったり、なんか朗読だったりしますんで、また、見ていただけたらと。思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。
はい。で、つい三昭和さんなんですけど、三昭和さんどこに書き込んで何三昭和さん。三昭和さんがなんか企画スレの2の方に、
間違えて書いてる。
ね。
間違えて書いてる。企画数2を間違って開いてしまい、今
さすが。
さすが。本物はやっぱ違いますね、やっぱりね。まあ、ぜひそれをコピペして3章の方に。
いや、書き直します。
はい。じゃあ、まあ、最後、まあ、書き直すのはちょっと後でということで、はい、とりあえず、まあ、一言、お願いできます。
すいません、締めてなくて。初めてこういうのに参加させていただいたんですが、本当にお誘いいただいてありがとうございました。すごい緊張しましたが、とても楽しかったです。はい。本当に皆さん、遅くまでありがとうございました。
はい。はい。まあ、突然ね、どうですかっていう形で聞いて、で、即やるっていう形で、もうほとんど間がなかったですからね。
そうですね。
自分も、もう本当にやっていただけるってことでありがたかったんですけど、どうかなと最初思ってたんですけどね。で、実際やっていただいて、まあ、三照さん選んでよかったなという感じだったので、すごいありがたかったんですけど、またね、まあ、何かで、コラボちょっとね、できる機会があったら、またお願いしますということで、
はい、
これに懲りずに、またちょっとこういうタイプの、コラボも、ぜひ参加していただけたらなと思うので、よろしくお願いします。また何かあったら。
よろしくお願いします。
はい。ということで、いかがでしたでしょうか。これでですね、ジンクスオリックシンドロームの、ロードコラボの企画は終わりということで、まあ、2章にですね、冬ちゃんという方も来ていただいて、それでまあ、実はですね、3章で、誰をゲストにするのかっていうので非常に、まあ、悩むというか探すのにちょっと苦労しまして、結局うまい具合に三章さんと出会えてよかったんですけども、実はね、下老日からあの方をっていうのもあったんですけど、結局まあちょっと話は流れちゃったんですけどまあとりあえずですね、またですね、こういうようにその枠外のですね、いろんな人たちを呼んでなんかやるっていうことはやってみたいなとは思うので、今すぐまた何かやるってことではないんですけど、まあまたそういうのでですね、企画なんかできたらその告知をしたいと思うので、その時またタイミングが合えば、聞いていただけたらというのがあるので、まあまたその時はよろしくお願いしますということで、じゃあ、この辺で終わりにしたいと思います。まあ、録音ファイルはですね、ファイルバンクの方にアップして、このレッスンに書き込むので、すぐに書き込むので、もしよかったら落としてください。まあ実際1章2章と結構多くの方がですね、ダウンロードしてくださっててですね、非常にありがたいなと思うんですけども、今回もまた、ダウンロードしていただけたらなと思います。それじゃあですね、レスの方であったのでですね、うまく締めれるかわかりませんけどですね、せーのの後にですね、おしまいって言っています。大丈夫ですか皆さん。いけますか。
はい。
はい。
多分合わないと思うんですけど。じゃあ、この企画ですね、聞いてくださった方々ありがとうございました。じゃあ行きましょうか。せーの。
お疲れ様でした。あ、おしまいだったの？
言うことが。
おしまいって言おうって言ったのに。はい。じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。すいません。
はい。じゃあ、曲流して終わりにします。それじゃあ、またの機会に。では。